ここのところね、まあ頻繁に来るんですよ。そう、ハイパーネガティブ期なんですけども。まあ今日も来てましてね。まあ今週来ていたかっていうと、まあ微妙なんだけど、やっぱ昨日今日かね、土日、仕事をね、してると、平日はね、まあ忙しいから、まあそういうことはあんま考えないんだけど、土日のね、まあ別に、なんか暇してるってわけでもないんだけど、まあ体を休めてさ。で、まあちょっとプライベートじゃないけどさ。街をね、歩いたりとか。そういうのをするとさ、やっぱりなんか、ね、自分の中とのさ、対話というか、そういうのをしちゃって。そうすると、なんかね、俺ってダメだなと。クズだな。クソだなと。なんもねえなと。いうことを思ってしまって。ちょっとね、ハイパーネガティブ期入ってますよ、と。で、今日ね、まあ、ちょっと渋谷に行ったのよ。まあ、何しに行ったかっていうとね、ちょっとご飯を食べにね、渋谷まで行ったわけ。おしゃれでしょ？まあ、全然おしゃれな場所じゃないんだけどさ、行ったのはさ、しかも一人だからね。なんかせっかく東京住んでて、で、ずっと池袋しかね、なんか行ってないからさ、だったら、別に電車で15分ぐらいでさ、渋谷とか行くわけだから。ちょっとご飯。ね、例えば、じゃあ、吉野家に行こうよと、ね、思ったとしても、まあ、ありますよ、いっぱい池袋にね、吉野家。だけど、あえて、渋谷の吉野家に行くみたいなさ。で、ちょっと渋谷に慣れたいなというか、渋谷を庭にしたいなというね、まあ、思いが私にもあるわけですよ。まあ、おしゃれにね、ちょっと憧れる年頃じゃないですか。30も半ばになってくるとさ。遅いよと。ね、20年遅いよっていう話もありますけども。なので、で、ただ、ちゃんと目的地はあって。いつもさ、新宿のところによく行くんだけど、沖縄料理のヤンバルっていうね、お店があって、そこの、ゴーヤチャンプルが美味しいと。ね、多分、この世で一番美味しいゴーヤチャンプルなんじゃないかなと私は思ってるんですけども。で、それが、一応渋谷にもね、ちょっとございますと。まあ、センター街がね、あるので、ちょっとね、昔見かけて気になってはいたんだけど、行く機会なくて、で、たまたま今日、時間がね、まあ、ちょっぴりあったから。なので、少しね、足を運んで、ね、本当にやんばるに行くためだけに、ね、渋谷行ってきましたけどもね。で、そこで、ね、じゃあ、ヤンバルの話だけしておきましょうか。まあ、そこでもね、まあ、いつもと同様、ゴーヤチャンプルを頼んで、で、ライスをね、プラスして頼んだんですけども。美味しいんだけど、やっぱり、新宿かな。ね、皆さん、ね、ヤンバルって言ったら、ね、渋谷だよって言ってる人もいるかもしれないけども。俺は、新宿かな。新宿のやんばるの、あの火力の絶妙さ。やんばるの話するんじゃないんだよ。ハイパーネガティブ期の話をしたいんだけど。やんばるの火力の違いなんだけど。ゴーヤチャンプルさ、豚肉とか使うところもあるけど、やんばる、そんなメジャー感あるかって言うとちょっとあれなんだけど。スパムを使ってんだよね。で、スパムって、そのお肉のね、なんか、ぐちゃぐちゃにして固めて、それを使ってるやつなんだけどさ、ね、そんな汚い言い方ないでしょ。まあ、コンビーフみたいなやつです、言ったらね。で、それ使うと、美味しくなるんだけど、これ難しいのよ、取り扱いが。で、俺もね、前に、スパムね、うまいじゃん、つって。じゃあ、俺も自分でね、買って使ってね、ゴーヤチャンプル作ったら、すごい美味しくなるんじゃないかなと思って。で、作ったんですが、全くうまく扱えないと。ね、これ多分火力の問題とか、ね、火加減あると思うんだけど。これの扱いが、ね、ヤンバルはもう絶妙なわけ。だから、やっぱりね、で、こないだ食ったのよ。新宿でも。ね、まあ多分月に、もう今月っていうかこの1ヶ月間でね、新宿のやんばるね、渋谷のやんばる まあ多分2回行ってると思うんですけどもね。だから最近食べた味でね、あ、やっぱりうまいなと思ってさ。なんだけど、若干渋谷で食べたね、ゴーヤチャンプルの中に入っているまあスパムに関しては若干ですよね、ちょっと火加減が甘いかなとね、いうのがありまして、やっぱり私は新宿の味がね最高かなと思ってますんで、皆さん東京に来られた際にはね、ヤンバルね、あの渋谷のヤンバルもいいんですけども、まあ新宿かなとね。で、新宿の方はあの飲み屋になってるヤンバルと、あとカウンターだけのね、あのご飯だけが食べられるヤンバルね、併設してますから、ね、そしたらご飯食べられる方でゴーヤチャンプルね頼んでいただきたいとね。まあいいんですよね、ヤンバルからお金をもらってるわけでもないからさ、そんな話はどうでもいいんだけどさ、ハイパーネガティブ期が来ているって話でさ、で新宿の街を歩くじゃない。で新宿の街は歩かないよね、うん、今日は渋谷だからね、渋谷の街を歩くじゃない。やっぱりなんか世界にね取り残されてる感がね半端ないわけだよね。でいろんなお店があるの、なんかおしゃれなねカフェがあったりとか、ちょっとねカフェに行きたくて、なんかカフェに行きたいっていう表現もあれだけど、あの少し家だとね、なんかなんだろう、書類とかもね、書類ってお前何読むんだよって、まあ、結婚相談所の書類だよってね話はあるんだけど、あのそういうのもね家だとなんか集中できないというか、パソコンが目の前にあるしね、すぐまた横にはテレビ画面があってさ、で撮りためたアニメがねどんどんどんどん入ってくるわけね、全く消化できないよ。そんな中書面を読めなんて言われてもさ、読めないわけでさ、外で読むしかないわけじゃない。だからちょっと休みながらね、まあそういうの読みたいなと思っているんだけどさ、もう入れないよね。まあ土日祝日人がいっぱいだからさ、まあ入っていけないってのもあるけど、プラスいやもう少し、じゃあチェーン店だとね混んじゃってる、だからあの個人店じゃないけども少しね、なんだろう、チェーン展開そこまでしてないかなぐらいのね、小規模店舗ですよ、おしゃれな、そういうところにね入りたいななんて思ったりするんだけどさ、一人じゃ入れないのよね、俺みたいな人間がさ。でもこれ思ったんだけどさ、30も半ばだったらね入れるのよ本当は。これなぜかと、それは多分普通の人生生きてればよね、多分こっからの話するとみんなが普通の人生じゃなくなっちゃうかもしれないけど、普通の人生を送ってれば彼女のね、一人や二人や三人や四人や五人ぐらいはできてるわけですよ。言ってもさ。じゃあ、例えばよ、ね、人数じゃないよ。年数にしよう。年数にしたときに、じゃあ、高校生で付き合ってるって言ったら、まあ、それは選ばれし者だとしようよ。じゃあ、せめて、まあ、大学生とか専門学生とか、ね、わかんないけども、その辺の高校卒業してからの学生期間とかね。そこで一人いるとするじゃない。2年付き合おうか。じゃあ2年付き合いました。ね。そして社会人になります。まあすぐにね、新卒で採用されるかどうかわかんないよ。ブラブラする人もいるだろうし。俺はブラブラしてたしね。なのでじゃあ、その、まあ新卒なり、ね、フリーターなり、じゃあ25ぐらいまでね、期間があるとしましょうよ。ここでまた彼女がね、まあできるでしょうよ。とね。まあ学生の頃の人とはね、残念ながら別れてしまって、そしたらそこから先、まあ25までにまた一人で1年ぐらい付き合おうかな。そして25から30ね、ここでまあね、フラフラしていた人もさ、一回就職してみようかななんて言って就職するじゃない。じゃあ25から30の間でまた一人ぐらいね、お付き合いして、まあここでまた2年ぐらい、そしてね、30から35と。まあ、ここでも、まあ、2年ぐらいの付き合いがあるじゃない。わかんないですよ。わかんないですけども、平均、こんなもんじゃないと。それでも少ないかもしれないし、多いかわかんないけども、だいたいこのぐらいで収まるとして、7年間、女性とのお付き合いがあるはずなんだよね。 で、そうするとよ、7年間女性と付き合ってるっていうことが、なんかすごく、人生にとってプラスというか、ね、そういうことを考えましてね。いや、結局、じゃあ、さっき言ってたね、おしゃれなカフェ。一人じゃ入れないけど、彼女とだったら、入れるかもしれないよね。で、俺から率先してここをね、なんかおしゃれだから入ろうぜっていうのではなく、ちょっと疎い俺でもさ、彼女が、あ、ここなんかおしゃれだね、可愛いね、入ろうよとか、ね。それとか、別にカフェ巡りがね、趣味っていうわけじゃないですよ、彼女もね。あと、完全に俺の妄想の彼女になってますけども。でも、なんかどっかの雑誌で見てさ、あ、ここオープンしたんだってとかさ、そういう情報を入れてくるのってさ、基本的には、俺よりも、ね、相手側じゃない。俺そういうのはちょっとね、あんまり得意ではないからさ。そうするとよ、やっぱり、それが、ね、じゃあ一人の彼女がいるとするんじゃない?その彼女の、まあ、世界というか、価値観というか、ね、そういうアンテナがあるわけじゃない。で、そっち側の、例えば、好きなカフェがあったりとか、あと次付き合った子が好きなカフェがあったりとか、好きな場所があったりとか、そういうのが、ね、もう人数ももちろんあるし、年数もあって、それが積み重なって、で、もし、今現在、ね、彼女と、ね、別れて、独り身だとしても、そこまでの蓄積があるわけじゃない。そしたらさ、もしかしたら、今日ね、俺が渋谷に行って、あ、ここのカフェでちょっと休んで、婚活のね、書類の方見たいなって思った時に、あ、このカフェ昔ね、入ったことあるなって。ね、あいつと入ったことあったなってね。そんなことを思って、入って。で、別に一回入ったことあるからさ、何の問題もないじゃない。だそういうのの積み重ねっていうのを本来30も半ばになってたらしてるはずなんだよね。だからこそ世界が広がってる。ね。そしてなかなか一人じゃ入れない。ね。それは別に入れる人もいるでしょうけども、最初はね、やっぱり一人じゃ入りにくかったりとか、男同士でも入りにくかったりとか、そういう場所って絶対あってさ。で、そこでやっぱり彼氏彼女の関係だからこそ入りやすい。そして一回行ってるから、一人でもその後行きやすいと。そういうののさ、積み重ねだなって、すごく思っちゃって今日。で、さらに、ね、普通に、ね、なんか、違うところでネガティブになってたのにさ、なんかさらに違う方向でネガティブになっちゃってさ。だからなんかね、辛いなと思って。なんで、やっぱり今年ね、なんとか彼女をね、作って、いろいろと積み重ねていきたいなと思ってるんですが、まあ、ここまでね、もう恋愛経験が乏しいと。ね、これでもまあ、2年半ぐらい、ね、一応まあ付き合っていたというか、まあ、2年。ね、2年半だと思ってますよ、俺は。だけど、まあ、やっぱりちょっと、だ音信不通じゃないけどもさ、あんまりその、連絡をやり取りしなかった期間とかもね、あったりとかもしましたから、そうすると、まあ、実質2年とか、ね、なっちゃうのかもしれませんけど、まあ一応期間としては2年半ですよ。ね。いや、そこそんなにこだわるところなのって話もありますけど。だそんなんでさ、2年半の蓄積、ね、があったとしても、この状態よ。だからさ、いや、ゲロブスと付き合った方がいいか、どうかっていうのはちょっとわかんないけど、ねえ、誰でもいいってわけじゃないからね、俺たちもね。もう結婚前提にじゃない?ある意味。で、まあもしね、うまくいかなかったらしょうがないけども、うまくいったらもちろん結婚したいって、それ前提じゃない。だから、やっぱりね、あんまり自分の好みじゃないことを付き合うっていうのはナンセンスかなと思いますが、やっぱりどんな相手でも、一回女性と付き合うっていうこと、そしてそれを、積み上げていくことっていうのは、なんか、プラスになるんじゃないかなって。そして、それを積み上げてこなかった俺っていうのは、本当、なんかダメだなって、ことを思いまして、ぜひ、皆さんには、ね、大体このパターンで終わりますけども、ぜひ皆さんには、ね、今からでも遅くないと。まあ、ゲロブスはちょっとあれだけども、と。 ちょいブスだったら、ね、ブスカバだったらっていうね、感じで、まあ、付き合ってみると、なんか、いつものね、景色が変わって見えるって、あると思うんだよね。まあ、いつも白黒だからね、女性と付き合ったらなんか、ね、なんか世界に色がつきましたとか。もちろんそういうのもあると思うんだけど、やっぱり行動範囲というかね、思考がさ、まあ一人の思考になっちゃうし、そうすると、深くはいけるんだよ。ね。物事そういう、まあ手伸ばして、大体ね、まあでも一人で手伸ばしたってね、届く範囲なんてのはね、限られちゃうんだからさ。で、そこでもう一人、ね。しかもなんか友達っていうよりは、少しさ、もう一歩近づいてくる人じゃない？彼女っていうのはさ。で、そうすると、やっぱり一緒に行動することがね、多くなるから、若干世界が広がるよね。で、広がったところで、ね、さらに深くしていけばいいんだけどさ。まあ、一人だとね、やっぱり狭いし、で、狭い中で深くいっちゃうからさ、もう抜け出せないよね。まあ、そんなわけでさ、まあ、なんなんだって話なんだけど、まあ、女性と付き合ってみるっていうのは、まあ、一つ、ね、人間をなんか豊かにするというかね、そんな風にちょっと今日感じましたんで、ぜひ、まあ、この後今日ね、結婚相談所の話もちょっとしますが、皆さんそういうのもね、ちょっと視野に入れて、今後のね、婚活、ちょっとしていただけたらと、そんなことを思っております。ハイパーネガティブ期ね、まあ、女性絡み以外もね、ありますけど、それは、じゃあこの後お話ししていきましょうということで、ね、じゃあ今日もね、1時間ちょいぐらいのね、ラジオということでね、やっていきたいと思いますのでね、最後までお聞きいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナ伊藤です。こんばんは。まあそんなわけでね、まあネガティブが始まってね、そして本当はね、最初のネガティブに感じたところは、それ彼女がねいるいないではなく、なんか自分の人生についてね、まあ仕事だったりとかプライベートだったりとかね、まあそういうのをねちょっといろいろと、思うところがあってね、そこから始まってはいるんですけどもね。まあそうしたらね、行き着いたところはね、なんかそんな、なんか彼女がいるいないとかね、そういう話になってしまいましたがね。いやほんとね、なんか、なんもねえな、っつって。ね。生きてても、ほんと空気吸ってるだけだなと思ってさ。ほんとはさ、もっと、ね、こうやってでも、ね、ポッドキャストとかね、こうやってラジオをね、配信してるわけじゃない。だから、まあ、いわゆる、創作活動みたいなさ。そうやってはいるわけなんだけどさ。でも、どうなのかなと思って。どうなのかなってね、それを聞いてるね、そのリスナーのみんなはね、いや、そんなこと言われちゃったら、俺たち聞いてるの何なのってなっちゃうかもしれないけどもさ。でもなんかね、いろいろと、さらにね、飛躍したいって思ってるわけじゃない、俺も。だからこそ、ね、芸能事務所にね、登録してみたりとか、ね、それこそその、ラジオパーソナリティのね、養成、なんかコースみたいななんか行ったりとかしてさ。だけどさ、もうなんか、泣かず飛ばずっていうか、泣きもしないし飛びもしないじゃない。こっからもう発展していくビジョンが全く見えないしさ、ダメだなと思って。ね。でもかといって、じゃあこのラジオ外したら、何が残るのって。何にも残んないんだよ。ね。だから、ダメだなと思って。まあ、ラジオはね、続けていくんですけど、こうやって、多分、一週間に一回やっぱりテンション上げないと。さっき聞いてました？ポッドキャスト、これね、始める前。まあ、生放送だと、若干ね、まあ、放送前に、ぐだぐだ喋りながらね、放送の準備したりとかしてるんだけどさ。その時のね、テンションのね、この低さ。で、これなんだよ。普通に生きてたら。だけど、 週に1回ラジオがあるからぐんとね上がるわけだよね。てか上げないと聞いてらんないじゃないラジオ、ね、なので上げますけど本当は下がってるからねって。でこれの繰り返しね、もう完全に精神がおかしくなっちゃうんじゃないかと思ってますけども、まあそれでねなんとかね保ってられているというね、まあメンタル強いのか弱いのかってねところありますけども、まあそんなんでね、だからね、ただこのねハイパーネガティブキー、やっぱり彼女ができると来ないんだよ。なんだろうね、本当に前に彼女いた時ほぼ来なかったんだよね。その他の面でねなんか嫌だなとかね思ったりとか落ち込んだりとかするけども、こういうなんかこの感じね、うん、ここ最近来ているそのハイパーネガティブ期のその周期だったりとかそういうのはないんだよね。やっぱしね、ホルモンバランスとかもあるかもしれないし、やっぱ近くでね自分のことを見ていてくれて、しかもね彼女っていうことはそんな否定するわけじゃないじゃない、ある意味肯定してくれる存在じゃない。だからなんか自分自身でなんか自問自答をあんましなくてもいいんだよね。そうね、やっぱり人に全く認められてないから、いや認めてくれてるんだよみんな、なんだかんだで。だけどやっぱりねちょっとどうかななんて思うところもあるじゃない、とは言ってもみたいなさ。みんなねいろいろと、いやパルさん頑張ってるじゃないですかね、ポッドキャストも8年近くやってるし言ってくれるけどさ、で面白いですよラジオってね毎週聞いてます言ってくれるけどさ、でもやっぱ自信持てないんだよね、どうしてもね、なんかないんだもの。だラジオを撮ったらじゃあ何が残るのっていうとやっぱ残んないからだと思うんだけどさ、やっぱり何かしらね他のものがあってのラジオね、肩書きが欲しいんで多分ね、じゃないとなんか辛いね、多分一生悩まされる気はしますけどもね。まだそんなんでさ、なんかなんとかの専門家とかなんとか研究家とか、まあオナニー研究家、研究はしてるけどもね、じゃあかといってねそんなにじゃあ金かけてオナニーしてるっていうと、まあ、してないしね、まあオナニーの技法をね編み出すぐらいじゃないですか、このね、手を使わずにねオナニーするっていう、ね、覚醒をね、ちゃんと確立したっていうのはね一つの功績かなと思いますけども、あれダメだね、早漏の人が覚醒に手出したらもう本当にもう空気がね空気がチンコに流れただけで行ってしまいますからね、早漏がねより加速してしまったっていうね完全に悪化だなと思って、まあいいやら悪いやらね、まあ完全に悪いやらなんですけども、まあそんなね、まあハイパーネガティブ期来てますけども、まあ楽しくねやっていきたいと、ね、思ってますんでね、まあ明日祝日ということでね皆さん生放送でね聞いてくれてるって方もねいらっしゃるみたいなので、よかったらね最後まで聞いていただきたいと。で最近ねなんか2時間半ぐらいやってる時がねありますから、2時間以内でね終わるようにね、心がけていきたいと、ね、私もねちょっと明日予定ありますから、ね、何の予定かっていうとねお察しの通りね、結婚相談所ですけどもねちょっとまた行ってきますからね、まあ、そんな話はね、ちょっとラジオでねお話ししていきたいと思いますんで、で、まあ何かねあれば皆様からのねお便りねこちらも紹介していきたいと思いますのでね、どしどし送っていただけたらと思います。でお便りの宛先になりますが、こちらは掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますのでそちらのラジオ用スレその7ってところにねお便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。で、リアルタイムであれば、掲示板。で、事前にいただけるんであれば、メールでいただけたらと思います。と。まあ、そんなわけでね、やっていきますけども、意外とね、やっぱこんだけ長くね、ラジオやってると、なんか今日、ね、こんなこと言っちゃあれだけど喋れるのかなと って、そういうテンションだったんだけど、喋り始めると喋れるね。なんだかんだで、スラスラと出てくるというね。ありがたいね。この染みついた感じね。ただ、いや、もうね、いろいろとね、もう、自分の、なんだろう。自分の限界というか、ね。こういう感じじゃないと喋れないんだなとかね。そういうのちょっと分かってきたところはありますけども、やっぱね、なんか決められたこととかは、ダメだね。あんま喋れないね。で、俺がやっぱり一番喋れるのは、もう今週あった話。ただこれしか喋れないね。これ特化型のね、人間ということが分かったので、8年かけて。なんで、このスタイルで、なんか、できないですか？お金が稼げませんか？っていうね。プロにはなれませんか？っていうね。ところではあるんですけども、ね、そんな需要はないのでね、ポッドキャストでね、細々やっていきたいと、ね。で、いつか、ね、YouTuber のように、ポッドキャスターがね、日本でも、ね、海外はすごくね、ポッドキャスター、お金持ってんだよ。でも日本はね、まだそういうのがないから、まあ、これからどうなっていくんだっていうところではありますけどもね。ぜひ、Google さんがね、ちょっとポッドキャストにもね、少し目をつけているらしいのでね、ここから俺がね、頑張って、あと2年ぐらいやってね、10年選手になったらさ、少しはね、いいんじゃないかなと思いますから。まあ、そんなんでね、まあ、そこまで頑張ってね、ポッドキャストやっていきたいと、ね、思ってますんで、まあ、それかね、ただ、俺結婚してしまったら、ね、ちょっと10年経つ前に辞めてしまう可能性ありますけど、ことぶき退社ですからね、それはね。まあ、どっちがいいんだって話でありますが。まあ、そんなんでね、まあ、ちょっと今日もね、やっていきたいと思いますということで。で、今日お話ししたいこと、ね、意外と、まあ、あるようでないようであるような、ね、そんな感じなので、まあ、できたら、結構今まで貯めていたお便りの方をね、ご紹介していきたいなと、少し思っている部分もございますと。あと、今週から、ちゃんとね、いつも、お便りの方をね、整理してるようでね、ちゃんとできていなかったので、今回、ちゃんと、お便りの方をね、整理しました。ね。なので、若干、ね、良くなっていくかな、ということでね、今後は、まあ、この形でね、やっていけるんじゃないかと。ね、まあ、そんなところでございますんでね、まあ、お便りの方はね、どんどんいただけたら、ね、ちょっと読みやすくなっておりますのでね、ご紹介できるかと思いますので、まあ、随時ね、いただけたらありがたいと。じゃあ、そんなわけで、まあ、なんか、長くなってしまいましたのでね、サクサクとお話ししていきますけども、今週、あったお話、話しておきたい話なんですが、VR、ね、ここ最近よく VR って話をよくするんだけど、バーチャルリアリティですかね。で、まあ最近は、スマホのね、画面で、で、その VR ゴーグルっていうのをつけて、そこにね、スマホを装着することで、まあ、VR 体験ができるよ、というのがね、まあ結構あったりして、で、VR ゴーグルも、まあ3000円いかないくらいで、ね、買えたりするものも多いので、まあ、最初のね、入りとしてはね、面白いのかなっていうところではあるんですが。で、VR、何がやりたいのって言うと、やっぱし、エロいことなんだけど、いろいろと今試行錯誤してんだけど、うまくいかないんだよね。っていうのも、結局ね、どうしたいかっていうと、本当はね、一番高い機材で、ね、まあ、前から言ってます、オキュラスリフトとか、そういう、ちゃんと VR 専用のマシーンっていうかね、そういうのをつけて、そういうエロいのをなんか使えば、まあそれはとても没入感もあって、もう現実とかいいじゃんってなるんじゃないかなと思うんだけど、いやさすがに15万とか、ね、下手すら20万とか、お金払えないじゃないですか。なので、まあ、あとでパソコンもね、やっぱり低スペックだから耐えられないということでね、まあ、モンスターマシンが必要になってきますから。そうすると、私の場合は、やっぱり、スマホで何とかしたい、というところなんだけど。なんかね、いや、今ちょっと試行錯誤しているのは、まあ、結局、エロい 映像があるでしょ、世の中にはいっぱい。このエロい映像をその VR グラスでね、見るわけですよ、スマホセットして。その時に、まあ、どのぐらいね、その疑似体験ができるかっていうところを求めていきたい。で、あまりね、サンプルビデオはないのよ、出回ってない。で、もちろんエロいのだと有料だったりするんだけど、あの有料ですらあんまりないのよ。だから困っちゃったなっつって、で、まあ、じゃあセルフで行くかということで、私ね、あのカスタムメイド 3D2 っていう素敵なねソフトありますから、これでセックスしているね、映像が撮れるわけですよ、ね、自分の好きなキャラのさ。しかもちゃんとその角度とかね、それ全部変えられるからね、アップにするとかね、そういう引きで撮るとか、上から撮るとかね、正面から撮るとか、何でもできるから。さあ、これを撮影して、で、その VR プレイヤーみたいなのでね、で、VR グラスで見ると。そしたら、結構いいんじゃないかなと思って、もう、これを最近やることしか、なんか生きてる楽しみがないんですけど、でもうまくいかないんだよね、っていうところで。で、昨日の夜もやってたんだよね。で、昨日の夜もっていうか、なんか最近、なんだろう、もうオナニーするイコール VR でなんかいい感じにならないかを試すみたいなイコールになってるところはあるんだけど、なんか気がつくと2時間ぐらい経ってんだよね。チンポもいじってないのに、チンポいじんないでカメラワークをずっと、ね、試行錯誤して2時間みたいな。で、あ、はっと思ってね、あ、すぐにしこらないとっつってね、そんなんなってますけどもね。なのでね、いや、うまくいかないのよ。いろんな方向だったりとかね、角度で距離ね、試したんだけど、うん、違うんだよなーと思って。まあ、もともとね 3D っていうか、その立体じゃない映像をただ2画面に映し出して、それをゴーグルで見てるってだけだから、言うほどのその立体感がないんだよね。やっぱ 2D を大きい画面で見てるってだけになっちゃうから、だからちょっと違うんだよなぁとは思うんだけど、いや、こういうのはね、なんだろう、もう少しやっぱし専用のソフトで、専用の機械でやったらいいんだろうなと思うんだけど、まだね、スマホだとそこまでのね、ものはないし。で、やっぱりエロってなるとさ、もうスマホじゃ無理じゃん、なんか規制&規制じゃない。だからなんかやりにくいなと思って、なんで、ね、もう少しね、 VR、 今年はね VR 元年とは言われてますけども、まだだなと、ね、あと2年3年経たないとしっかりしたね VR でのそのエロっていうのは感じられないのかなと、ね、一般家庭にもね普及するエロっていうね。ただその頃には俺も結婚してるじゃない、さすがに結婚してるじゃない、さすがに。もう嫌なんですけどもね、怖いんですけどもね。だからちょっと体験できるかどうかわかんないんだけど、もしよ、あの、オキュラスリフト持ってる方、ね、いらっしゃると思うのよ。てか、いるんだよね。うん。もう確実にいると思うんだけど、その人たちさ、その、オキュラスリフトで見える画面、まあ、多分その2画面で見えてると思うんだけど、その完全にいい距離感角度とかで見れてるはずなんだよね。ちょっとその映像サンプルで送っていただけないですかね。その動画をね、スマホに保存して、でスマホで VR グラスで見たらどうなるのか、ちょっと試したいんですよね。ただやっぱり私、そのね、オキュラスリフトを買えるようなね、そんな富豪じゃないですからね、ちょっとできたらエロ富豪の皆さんからね、そういう動画をちょっと実験的にですよね、それを使ってなんかエロいことしようとか、そういうんじゃなくてね、まあもちろんエロい動画だったらはかどりますけどもね、 まあ、そんなわけでね、ちょっとね、もう、当分、VR グラスを使ってのエロは、個人的にはね、ちょっと、もううまくいかないなっていうのを感じたので、ちょっと控えようかと思ってますが、皆様から、この映像だったら、ね、かなりの没入感、ね、得られますよっていうの、もしあったら、ご紹介いただけると、ね、ありがたいな、というお話、ね。なんだろうね、この話ね。でもなんか、ね、ちょっとよかったら、なんか VR、ね、可能性をすごく感じるんだよね。画面の中に入っていけるんだよね。今までは、ね、じゃあ、〇〇はね、俺の嫁とか言ってさ、でも画面から出てこないじゃんとか、ね、俺たちも画面の中に行けないじゃんだったけど、これが、ちょっと、画面の中には行けないかもしれないけども、画面に触れるというか、ね、画面にちょっと沈むというか、若干この境目っていうのが曖昧になる、ね、それが VR だと思うので、少し可能性を信じてね、頑張っていきたいなと、ね、そんなことはちょっと思ってましたのでね、ぜひ、その辺の情報ありましたら、ね、VR、個人的にはもうどうにもならないけどもね、ぜひ皆さんのお力を借りてね、ちょっとさらに一歩上のエロをね、ちょっと探求していけたら嬉しいなと、ね、そんなお話でございますと。じゃあちょっとね、お便りいただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム、いっぱいありますね、ありがとうございます。ラジオネーム、さくらさん。ネガティブ期にまた突入してんのか、いつも通りオナニーして寝ようぜというね、お便りいただきました、ありがとうございます。ね、本当にオナニーして寝ると、まあだいたいネガティブを吹っ飛ばすにはオナニー、酒、あとスポーツね、だいたいこれやっとけば飛ぶんだけどさ、なんかね、運動する気も起きなくてさ、運動しようかね、若干運動したい、まあ常にしたいんだけど、ね、今懸垂と腕立てぐらいしかしてないからさ、なんか腕回りというか肩回りだけがね、なんかムキムキになってくるんだけど、もう少しね、そのなんか燃焼するような運動ね、そういうのしたいなと思っているので、で今期、2016年の秋アニメでロングライダーズ合ってるかな、ね、ロングライダースだかズだか分かりませんけど、まあ自転車のアニメがね始まりまして、でそれちょっと見たんだけど、まあ若干ね、またこういうのを見るとね、自転車乗りたくなるんだよねというのもあって、でさっきちょっとアマゾンでね、ペダルをね買おうかなと思って、今ついているそのチャリについているペダルがね、ちょっと特殊な、あれなんですよ、専用の靴あるじゃない、なんかそういうカチャってはまるような、ね、靴があるんだけど、ペダルとね合体するやつで、この機能がついているペダルが今、俺のチャリにはついてるんだけど、それだとその専用の靴履いてない時がちょっと走りづらくて、でもあんまりもう俺本格的になんかねやりたいなと思ったけど、実際もう向いてないなって分かったので、普通に楽しくサイクリングとね、深夜徘徊をちょっとしたいなっていうレベルで良くてさ、でそうするとやっぱり今のペダル結構辛くて、なんで新しいペダルで普通の靴ですごくなんか乗りやすいなっていうのがね、そういう環境を作っていきたいとね思って、ちょっとアマゾンでちょっと調べたので、まあこれをねラジオ終わったら注文して、明日もしね届いたら少しね走りたいなとね思ってますんで、また渋谷まで行こうかね。いいよね、自転車で渋谷に行ける距離に住んでるっていうのはなんかとてもいいなと思うんだけど、でもねやっぱりなんだかんだチャリで行っても渋谷1時間ぐらいかかるよね、多分ね、かかんない、いやでもかかる、俺だったらかかるんだよね、多分新宿とかまででも30分ぐらいかかるんだよね、意外とまっすぐなのに、うん、だからね、そっからまた渋谷行くとね1時間、まあ1時間ないかもしれないけど45分 50分ぐらいかかるんだよね。それ折り返してくるってなるとさ、やっぱ2時間ぐらい走るじゃない。疲れちゃうんだよね。いや疲れるようにちゃんと運動しろよってね。でそうやって疲れるとなんかね、やっぱり考え事もすっ飛んで、でハイパーネガティブ期からね脱出できますから。だからまあ自転車漕いでね、いい汗かいて帰ってきて、で、しこって寝ると、ね、これが完璧な流れということでね。まあオナニーしてね、まあ運動しなくても、まあある意味オナニーが運動ですからね。まあ今日もね、明日休みだから、ね、オナニーはしていきたいと思いますと。じゃあ、あとはね、ラジオネーム、バンプオブチンチンさん。もうなんか当たり前のようなね、ラジオネームで呼んでますけどもね、完全におかしいんですけどもね、バンプオブチンチンさん。パルさん、お疲れ様です。いつもはポッドキャストで聞いていますが、今日は明日仕事が休みなので生で聞いています。残業続きの毎日で心身ともに疲労しているようですね。過労でぶっ倒れないよう気をつけてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだっすね、そうだっすねとか言っちゃって、疲れちゃってる人生に。このハイパーネガティブ期が来ている理由として、やっぱり仕事のこともねあると思うのよ。なんだかんだでね、その前の月は残業80時間でもね、毎日30分は引かれてますから、30分は休憩時間として抜かれてるけども、結局その間も働いてるからって考えると、まあ、ね、約100時間働いてんのかな、わかんないけどね、100いかないぐらいの残業はしてるわけだよね。もうこれで俺が自殺したらね、労災ですか、なりますか、なりませんね、全然ね。でそんなのはね、なんか甘えだって言われてしまいますが、でも疲れちゃって、肉体的にも疲れるけども、やっぱり心もね疲れちゃって、で一応無事ね9月末で一回一区切りはついたんだけど、ただね今回その、まあ、仕事でアプリをね作ったわけで、アプリ作ったはいいけども、その後やっぱり初めてのものだからね、そこから初めてのものを運営していかないといけないんだよね。で、初めてのものを運営するっていうのは運営だけじゃないんだよね。その他の事務作業というか、そっちがまだ初月だからさ、いっぱいあるのよ。まだ終わってないなんか手続きだったりとか、まだやんなくちゃいけないことで、例えば月の初めね、月の終わりだからこそなんか手続きしないといけないね、書類だったりとか用意しないといけないものあるんだ、いっぱいで、こういうのがまあ1ヶ月2ヶ月経ってちゃんと整理されないと、ちゃんとその実際の運用っていうの、アプリをじゃあより広めていこうよとかさ、良くしていこうよとか、そっちにシフトチェンジできないんだよね。まあ、やりながらだけどさ、だからそこに行かないと落ち着かないんだよ多分。なので10月もまあ相変わらず残業続きとなっておりますんでね。いや本当ダメなんだよね、仕事はできない、しかも遅いで問題発覚するじゃない、いろいろとね、初めてのことだから。でも初めてだからこそ問題発覚しないと分かんないんだよね。だけどまあ言われるわけじゃない、周りからというか一部からというか、それで辛くなっちゃうよねって。ねえ、そのね、パル内藤さんのやっているそのアプリなんかもう本当に毎回じゃないですか。ねえ、なんか後になってからそういう問題というかそういうのいっぱい出てきて、はいすいませんつって、分かんねえって初めてなんだっつって、ね、いやもちろんその問題が発覚したらね、他の部署の人とかに聞いて、で、あ、その場合はこうしたらいいですよってすぐ分かるんだけど、その問題が出てくるかどうかっていうのがそもそも分かんないんで、初めてすぎて。ある程度はね、事前にまあ確認してさ、用意はしてたりするんだけどさ、分かんねえんだやっぱりね。さらに仕事もできねえんだからさ、そんなんで、ね、やだな、つって。 胃が痛い。今まではアプリリリースまででね、胃が痛かったけど、今度アプリリリースした後、ね、もうそのなんか事務作業が、もう胃が痛い。早く、ね、なんかアプリを盛り上げるために、ね、働きたいなと思ってるんだけど、まあ、全然そこに行き着かないね。そんなもどかしい日を、まあ、過ごしてますから、まあ、一日でも早く、ね、そこに到達できるように、残業しまくってね、なんとかやっていきたいと。ね、そんなことを思っております。ね、頑張りたいですね。ただなんかもうストレスが、すごくて、どうにもなんねえなと思って。んで、まあそれもあってね、どんどん落ち込んでっちゃうもあるんだけど、なんかそうなってくるとさ、なんか、自分を傷つけたいというか、なんだろうね、ストレスの発散の仕方がわかんないんだろうね。カラオケとか行きゃいいんだよ。で、大声出せばいいんだけど、最近カラオケ行くとさ、混んでんだよ。まあもちろん土日ぐらいしか行けないからさ、土日行くと、なんか何分待ちですとかって言われちゃう。じゃあいいです、つって。ね、帰ってきちゃうんだけど。で、そんなんでここ多分2ヶ月ぐらいカラオケ行けてないんだよね。それもあってなんかいろいろ溜まってると思うんだよね。何回行っても断られんの。毎週行ってる気がするわ。毎週のようにカラオケボックス行くんだけど、あ、ちょっと15分待ちですとか言って。いや、15分とか待てないわと思って。一人で。ね、友達とだったらなんかいいんだけどさ。一人で15分そこで待ってんのかなと思って。じゃあ、また来ますってなっちゃうんだけど。そんなんでさ、なんかために溜め込んで、で、ストレスの発散の仕方があんまり得意じゃないからね。で、そうすると、どうするのっていうと、なんか、ね、自傷行為じゃないけど、だから、若干だけど、なんか追い込まれるとね、分かってくることは、なんかいくつかあってさ、ね、手首切っちゃう人いるじゃない？リストカッター君がさ、分からなくはないなってなっちゃうね。いや、分かんないよ、その、そこの心境までたどり着いてないし、ね、まあ、それはやらないんだけどさ。だからなんか、うん、自分をちょっと、ストレス発散なのかなってちょっと思うところあるよね。傷つけたいと。ただ俺肉体的に傷つけるのはちょっと、あれなんだけどっていうのは、痛いのがね、ちょっとあれだけど。だから、ね、そういうのが苦手な人は、まあ、他のことでっていうところで、今週の私、もうマックスでね、自分を傷つけましたけども、まあ、タバコね、タバコを吸うっていうことが、なんか、ストレス発散で吸うっていうところ、なんか、イコールじゃないんだけど、それタバコを吸うことでストレス発散できるのってそうじゃなくて、タバコを吸うことで自傷行為をしていて、体に悪いことだからさ、自傷行為をすることによって、ちょっとストレスを緩和するっていうか、そっちなんだよねと思って。で、タバコを吸いました。ね。そして、その後に、じゃあ他に自分を傷つけるっていうのは何かっていうと、私一応ね、やっぱり、命を削ってお金を稼いでますから。じゃあお金を無駄遣いすれば、ね、命を削れるじゃない。ということで、そのスロットに行っちゃって、ね。もうタバコ吸ってからスロット行くってもう一番カスなパターンですけどもね。で、そこで、スロットで3万、これいくら負けたんだ ?3 万6000ぐらい負けたんじゃないかな。もういいやってなって。ね、完全自傷行為だ、これは。ね、命削って得たお金をね、無駄に使ってる。しかも、全然打ちたい台じゃないからね。どうでもいい。ね。そんな台で、ね、なんか3万超えて。で、それ、パチスロ終わってから、もう一回、タバコ吸って。ね。じゃ、トータルで2本じゃねえかって話なんだけど、いや、2本だって。タバコなんて吸ったって、いいことなんもないんだからさ。タバコ吸って。で、その後、ね、私、お酒、ね、嫌いじゃないんですけども、友人とかと飲むのはね、すごく好きなんだけど、一人じゃ、あんま飲まない。飲んでもさ、なんもないから。友達と飲んでれば面白いし、で、しかも美味しいし、ね、すごくいいんだけど、一人で飲んでも、なんか別にじゃない？一人で飲んで楽しいかもしんないけど、なんかなって、あって、飲みませんが、ね、その後酒を飲んで、ね、美味しくもない缶ビールを飲んでさ、もう半分しか飲めないよ。 別に一人で飲んだって面白くないんだ。なので、で缶ビール飲んでさ、でこれもね、なんか俺あんまりお酒は飲みたくないのよ。飲みたくないっていう表現もあれだけど、そのさっきから言ってるように友人間で飲むのはすごくいいの、その場が楽しいから。だけど酒飲んだらその後何もできないのよ俺。なので一人で飲むっていうのが本当にだからもう意味がないというか、ね、飲んじゃったらもう終わりだからさ。だからそういう意味ではね、何もできない時間にしてしまうっていう、もう時間泥棒ですよ。だ、自傷行為ですよ完全に。そしてお酒を飲むともう次の日もね、肝臓悪いですから抜けないと、体がだるいと、自傷行為ですよ完全にね。だからそんなんでさ、なんか嫌になっちゃって人生が。だから自分傷つけまくってタバコスロット、タバコ酒というね、まあそんなんでね、やってましたけどもね。まあ、しょうがないね、どうにもなんないもんね人生ね、なんてことを思って。とはいえね、どうにもなんないからっつってね、なんか何もしないってなると本当に何もしないで終わっちゃうじゃない。息吸って飯食ってね、うんこして終わりって。あとなんか若干の楽しみは毎日のオナニー、まあ今と変わんねえじゃねえかって話もあるんだけどさ、いや完全に意識をもういいやって思っちゃったらもう終わりじゃない。だからまあしがみついていくしかないんだけどさね、なんかそんなこと思っちゃって早くねちょっと脱出したいなと思ってますが、まあ仕事がねちょっと落ち着けば気持ちも落ち着くかもしれないのでね、まあどうなることやらとね、見守っていただきたいというところでございます。じゃああとはラジオネームさくらさん、10月10日は萌えの日と即売会に書いてありました。十月いやわかんねえな、ね、いただきましたありがとうございます。いやわかんないな、うん、萌えの日、あ、そういうこと、わかりましたよ、文字にしてわかりましたね。10月10日と、右から縦に書くんだね、右から、10書いて下に月書いて、で左側に10書いて下に火を書くと、ね、そうすると上がね、その10と10がね上にあります。でこれがつながるとね、草冠になるんだね。でその下ね、左側に火があって右側に月があるからね、この4つの文字を合わせて読むと萌えっていう字に見えるんだね。びっくりしたね。ね、何書いたんだろうって、十十悲月なんだこれと思って、ね、萌えの日ということでね。なるほど。今だともう目の日にしかね、考えられませんでしたけどもね、もう目の日じゃなく、ね、萌えの日だと、ね、まあそもそも体育の日だろうって話ではあるんですけど、ね、ちょっとね今後萌えの日なんだしってね、ちょっとね皆さん使っていきましょうと、ね、じゃあ明日はなんかね萌えかな、帰りにね、明日その結婚相談所行きますから、帰りにね虎の穴でも行ってね、あの同人誌をねちょっと漁るとかね、そういうのもいいかもしれませんね。じゃああとはラジオネーム、791番さん、パルさん、ハイパーネガティブ期なんて吹っ飛ばしてまた何か形にしてクソ虫同然の僕らを引っ張り続けてくださいっていうね、お便りできました、ありがとうございます。ね、形にしたいですね。でなんかね、俺みたいなねゴミでもね形にしたんだから、お前らもちょっとねこっち来いよと、ね、引っ張っていけるようなそんなリーダー的存在にね私はなりたいと思っていたりいなかったりですけどもね。でもまあそうだね、何か形にねやっぱしもう10月ですからね、していかないといけないなというところで、全然ね、まあ、でも8、9と形にしてきたところはありますからね、トークライブやって、そしてアプリリリースしてね、10月と、まあ、結婚相談所行きましたと、11月12月でねちょどうなるかってところではありますが、まあ、ここでね、しっかりと形 形にしていってね、みんなにちょっとね、道をね、切り開いていきたいなと思ってますんで、なんとかね、せっかくラジオやってるわけだからね、何か面白いことをね、して、ね、皆さんに共有したいなと思ってますから。で、今日は、408回目の放送ということなので、あと2回、ね、もうそうしたら、410回ということで、スペシャルウィークありますから。ここでなんかね、一つ形にしておきたいですね、本当はね。まあ、ご期待いただきたいところではありますが、最近の流れだとなんかもう、風俗関連の話ぐらいじゃない、なんかやるっていう。でも今年そうだよね。ソープに行ったんだもんね。あれだけ行きたくないって言ってたもん。だから、次、ラストソープ、あるかな。もう行きたくねえんだよな。本当に。もう、早漏がさ、ひどいじゃない。なんかもう、今まで生きてきた中での早漏レベルが、今一番ピークなんだよね。だからちょっとね、全然楽しくないんだよ。セックスしても。まあこれ、もちろんね、一般人としてるわけじゃないですけども。だからね、しかも恐怖になっちゃって。入れた瞬間に行っちゃうんだろうなっていう恐怖。で、行かなかったとしてももう行きそうになっちゃうんだろうなっていう恐怖ね。だからもうセックスが怖いのよ。ね、これセックスが怖いって言ってればなんかあるでしょ。まんじゅう怖い的な話で。なんか来たら嬉しいんですけども。でもセックス恐怖症なわけ。だって、楽しめないんだもん、全く。だからどうにかしなくちゃなと思ったんだけど、ちょっと思ったのは、そのね、さっき言った自傷行為の中でね、アルコールってあるじゃない。俺、アルコールやっぱり飲むと、チンコ立ちにくくなるんだよね。これは、いいんじゃないかなって思って。だから、アルコールをある程度摂取しつつ、フェミニーな軟膏を塗れば、もうチンコ立たないわ、チンコ感じないわってどうですかこれみたいな。でもな、難しいな、そのアルコールの摂取の感じ。だからもうチンコにアルコールつけるしかない気がするんだけど、その陰部のアルコールの吸収率ってとんでもないから、これ本当に自殺行為だからできないからね、本当死んじゃうからと思って、それできないんだけど。だから、アルコールをやっぱりちょっと入れてから、ソープかな。で、フェミニーナ。で、あと、先週ちょっと言い忘れてましたが、先週ね、フェミニーナなんかをつけてオナニーしたって話をね、したんだけど、まあ、試してる人いるかもしれないから分かってるとは思うんだけど、ね、試したことない人ももちろんいるでしょうから、ね、言っておきたいんですが、フェミニーナ軟膏なりの、そういう、ちょっとチンコ麻痺させる成分的薬を塗った後に、オナニーして、で、射精をすると、射精した後のチンコが、なんか変な敏感さになってる。麻痺してるはずなのに。異常な敏感さになって、オナホとか使ってるとするんじゃない?で、オナホ使って、じゃあ射精しました。その後、オナホからチンコを抜くとき、なんか、敏感すぎちゃって痛いんだよね。なんかその、擦れて痛いとかそういうんじゃなくて。なんかその、ね、麻痺してるから、ね、オナホもガシガシやって、そのチンコを削ってるからとか、そういうんじゃなくて、普通に、オナホからチンコを抜く刺激っていうのが、なんか、すごくて、なんかもう痛いんだよね。痛く感じちゃうっていうか、なんか、抜くのも辛いんだよね。うーってなりながら抜くっていう。苦痛なんだよね、完全に。なので、怖いんです。ね。フェミニーナ軟膏をつけた状態、ね、つけて、で、麻痺した状態で、ソープに行くのが怖いんです、私っていう、ね、ところはありますが。まあ、一回試さないといけないっていうのはありますからね。まあ、ちょっと、頑張りたい。あと、バニーガール。バニーガールの衣装のことを一線交えたい、ね。ダメだね。もう、視覚的に興奮するようなものがあると、より早くなっちゃうじゃん、行くのが。だダメだね。もうよりだ、やっぱブスなんだよ。もうゲロブスじゃないと、うん、セックスが成り立たない気がするね、もうね。怖いですね。あとはもう2ちゃんでね、いろいろ調べて、 このソープ場すげえ可愛いんだけど、もう女性器ガバガバって、そういう酷評されてる人、そこに行くしかないです。ガッバガバね、空気、ね、別名空気ちゃんって呼ばれてるぐらいのね、全然なんかチンコ入れてんだけど、なんか空中で腰動かしてる感じにしか感じないんだけどぐらいのガバマンね、そういう人が今求められている人材でございますね。ぜひそんな情報ありましたらね、ガバマン2の皆さんはね、ちょっと教えていただけるとありがたい。じゃあ、あと、どんな話してんだよね。こんな話をしてるから長くなっちゃうんだよね。もう、お便りの、ね、長さ、ね、そんな長くなかったですよ、ね。なんでそれをこんなに伸ばすんだっていう、ね、話ありますが。あとはラジオネーム、792番さん。パルさんは結婚さえすれば何もかもうまくいくと錯覚してないか。中身スカスカの人生だったから結婚という箔をつけることによって世間の人たちと同じ舞台に立てると思っているように聞こえるわというね、お便りいただきました。ありがとうございます。これね、難しい話ですけど、結婚さえすれば何もかもがうまくいくというわけではないけども、今すごく足りてないところってその女性に絡むところなんだよね。変な話、そこ以外は、まあ、いや、うまくいってないですよ。うまくいってないけども、ゼロじゃないじゃん。なんだかんだ仕事はしてって、正社員でね、正社員強調すんなお前って、ね。そりゃそうだよ。ね、この間まで無職だったんだから。ね、正社員。で、まあ資格も国家資格も持ってますと。ね、お父さんは社長ですと。ね、これ何回言うんだって。もうあるし、まあ友人にも一応恵まれていますし、まあ趣味というかね、こうやってラジオもやってるしね、オフ会もやってトークショーもやって、なんだよこれトークショーって、ね、で、ね、東京に一人で住んでいると充実してるじゃんね、思うじゃない。ただもう女性のところがガラッガラなんだよね。だから何もかもうまくいくっていうわけではないけども、そこの人間ってさ、やっぱりもう大きな部分でその異性っていうところはでかいと思うんだよね。占めてると思うの、かなりの割合を。そこががっぽり抜けてるから、そりゃうまくいくかいかないかって言ったら今より良くなると信じてはいるよね。で、それは前に付き合っていたね、彼女がいた時もありますが、まあ、その時の精神状態というか、やっぱり嫌なこともたくさんあるしね、それはお互いにあったと思うんだけど、ね、ともうあと、もともともうハイパーめんどくさがり屋だからさ、人とね、なんか接するのはちょっとめんどくせえなっていう時は多々あるんだけど、それでもだよ。それを抜いてもやっぱり付き合っていた頃の方が、うん、なんか良かったというか、少しなんか前向きだったりとかね、そういうのもあるから、うん、なんかその中身スカスカの人生で結婚することで箔がつくとかっていうんじゃないんだけど、別に結婚したからどうこうってわけじゃないんだけど、隣にそういうなんか人がね、近くにいてくれるかいてくれないかっていうところで、なんか頑張れる頑張れないって多少なりともあると思うんだよね。なので、うん、やっぱりそういうのは必要かなとね、ちょっと思ってますから。だから別にね、それをしたからといって皆さんと同じようなね、その同レベルのところに立てるかって言ったらそういうわけじゃないけども、うん、求めているものがね、やっぱりありますから。だから分かんないよ、ね、もちろん個人の夢だったりとか、ね、やっぱりせっかく生まれてきたから名を残したいとかさ、そのあったりするよ、もちろんね。そういうなんか、ね、自己顕示欲みたいなそういうのあるから人間、ね、で特に俺も我が強いじゃ我が強いからさ、分かんないけどね、隠してますけども日々、ね、日々もう目立たないように目立たないようにして生きてますけども、まあその反動というかね、やっぱりありますからね。 だけど、やっぱりそうやって隣にね、女性がいたりとか、ね、それこそ子供が生まれたりとか、そしたらなんかまた違う価値観は出てくるじゃない。だそういうのがね、必要かなと、ね、思ってますからね。まあ、そんなお話でございますよ。じゃあ、あとは、ラジオネーム793番さん。35歳。急いでちょうどいいくらい。40歳になったらもう終わり。ってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。35歳。急いでちょうどいいくらいと。そういう年代だよね。いや、ほんとじじいになったなと思って。なんだろうね、この、一気にじじいになった感ね。30、結構いると思うのよ、30代のね、リスナーの人たちいると思うんだけど。どうですか、やっぱり35、34、5ぐらいから、なんか、やばいじじい感があるじゃない。急に来るんだよね。なんか20代だったんだけどな、とは思えないんだよね。まあそりゃそうなんだけどさ。なので、まあ、このタイミングでね、ちょっとその婚活っていうのを本気でやろうというふうに思えたのは、まあ良かったかなと。ね。で、36になる前に、まあ誰かしら一人ぐらいはね、ちょっと一回会ってお話できたらななんてね、ことは思ってますから、ちょっと急いで。ね。まあ、こんなんでもね、運命なんてのはね、世間に転がってるんだよ。ただ運命にやっぱり出会えてないというか、そういうのあるからね。まずは出会わないと運命すらないからね。なので俺は結婚相談所もいいかなと思ってますからね。まあ明日行ってきますから、その辺の話はまた来週というところでございます。あとはラジオネーム795番さん。パルさん、結婚相手は正規雇用でちゃんと仕事している人にした方がいいですよ。旦那に寄生して楽して生きていこうと考えているクソ虫女を嫁にしたら終わりですよって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそうだね、まあそういう人、まあでもいいっちゃいい場合はあるけども、まあ特例だよね。基本は働いている人の方がいいかなって。完全に去年の自分にね、もうそんな聞かせたらね、泣いちゃう。ね、そんなんありますけども。でもまあ、いいのよ。なんか夢を追ってそれに向かって頑張ってるとか、そのためにバイトしてるとか、だったらいいと思うの。まあそれも、ね、全部自分に向かって言ってるような感じでもう辛いんだけど、まあ30前ぐらいだったらいいじゃない。ね。完全俺35なんだけどもってのありますけども。でも、まあ女性っていう部分、まあ少し早熟というかさ、結婚的利益とかも早いわけじゃない。そういう中でさ、やっぱり男と比べると若干、ね、その辺の、まあ諦めるっていう表現もあれだけど、うん、多少、ね、それ一本でやっていこうっていうのに区切りをつけるっていうのは、少し早めにね、来るのかなと思いますから。まあ、20代だったら俺はいいと思うよ。29ね。だ20代だったらもういい。そういう夢があってとか。ね、そのために、まあ、それやりながら今バイトしてますとかだったら、それ全然いいと思うんだけど。そういうなんか、まあ、うまくいったらとかでもいいんだけど、うまくいったらシフトチェンジしようと思ってますっていう何かをしている人がバイトだったらいいけども、そうじゃない。バイト。だったら、すまんと、ね、なりますから。だから今回、その、相手に求めるものとして、やっぱりそういう、まあ、仕事でね、なんか好きな仕事をしていてとか、はもちろんいいと思いますが、ね、そうじゃなかったら、まあ、プライベートなんか、そういうのやってますかっていうのはね、なんか聞きたいなと思うし、ね、でも、あれでしょ、あんまり、人に言えないんですけどって、なんかこういう話になったから言っときますけど、私ニコ生主なんですみたいな。ああそうっすかみたいな。じゃあまた今度つってね。でもうね会わないってなるかもしれないですし、わかりませんけどもね。でもいいと思うんだよね、それはそれでね。ニコ生主ね、人のこと全く言えませんからね。でポッドキャスター、ね、 全く一緒だからね、とは思いますけども。でもね、まあなんかやってればねいいかななんて思いますけどもね。そうでないならね、やっぱりちゃんと働いてるというのがいいですけどもね。まあ、ちゃんと働いているっていうのもどうなんだろうね、わかんないね。だ働いてりゃ何でもいいと思うけどね、そのバイトでも何でも一人暮らしをしていけるぐらいの稼ぎがあるんであれば、まあいいかなって思うけどね。そんなにそこに対してでどうこうっていう言えるような立場でもないので。でもまあそれが一人暮らしをしていける程度稼げていないんであれば、もうそれ完全にクソ虫の可能性がありますから、ね、それはご遠慮いただきたい、ね。まあ、そんなところでね、まあちょっとどんな情報でね、そういう結婚、ね、相手というか候補生をね、探し出せるのかっていうのは、まあ、これからちょっと始まるところなんでね、その辺も分かったら、ね、多少なりともそういうね仕組みなんかをお伝えしていきたいと思っております。ではそんなわけで、せっかくそんなねちょっと結婚相手とかそういう話になっておりますから、少しねお話ししたいことね、もちろんそれは結婚相談所の話なんですが、まあ、ゲロブスから始めようのコーナーでね、喋ってもいいかなと思うんだけど、まあ、それは あくまでゲロブスの話であって、ね、ゲロブスじゃない話ですからね、この結婚相談所は。もう全員が素晴らしい人しか集まってないはずですから、お金かけてますからね。お金かけてゲロブス来るなんてことはもうありえないでしょ、ね、もうゲロブスクーリングオフになってしまいますからね。なのでちょっとお話ししたいなと思ってるんですが、明日ね行くのよ、あの前に言っていた、ゼクシー、何名前が分かんない、ゼクシー縁結びカウンターね、これ行くんですが、15時かな、まあ夕方からだから、まあ多少ゆとりはあるんでしょうとは思うんだけど、でも用意しておかないといけない書類だったりとか、まだ全然手つけてなくて、でアンケートとかはね書かなくちゃいけない、まあアンケートっていうか、まあある程度のその面談に必要なものとかね書かないといけないんだけど、でその中でいくつかあるで、資格検定とかねあるから、まあここを普通にねどっか転職活動とかするときにね、まあいろいろ書きますけども、まあ、そんなのを書けばいいんじゃないかなと思うから、まあ俺が書いてるのっていつも何書いてんのってね、まあ宅検取ったら宅検書きますが、まああとはね珠算検定ね、日照2級、そして簿記ね、簿記が、日照ではなく前傾簿記3級ね、もうひどいからね、前傾簿記2級か、あ前傾簿記2級だね。ただこれ日照に換算すると日照の3級レベルね、まあそんなレベルの簿記、あとは、CG 検定3級、マルチメディア検定3級、そして、なんか情報処理、なんかなんとかかんとか検定、通称 J 検3級、ね、とか、なんかそういうわけわかんねえ3級ばっかりなんだよね。で、まあ一応書くべきなのかどうなのかってありますけど、まあ、主算と、ね、まあ、2級からは書いていいというか、ね、恥ずかしくない。あんま3級をね、書くとダセーみたいな風潮ありますけど、なんか面白ければいいかなと思うんだけど、面白くもないので、まあ、主算と、簿記と、宅検、ね。まあ、このぐらい書いておこうかなと。あと、運転免許ありますって、ね。そんな、で、いいじゃない。あと、趣味。で、趣味はいっぱいなんか書かなくちゃいけないかななんて思ってるんだけど、なんか一応5個まで書いてくださいってあって。で、まあ、もう、これ、ラジオのこと書く方がいいなと思って、やっぱりなんか最初から隠して生きていくのもちょっとあれかなっていうのと、あとはそのカウンターの人、ゼクシー縁結びカウンターのその担当の人と話して入れた方がいいのか、それとも入れない方がいいのかって話をしたいなと思って、一応その、ラジオ配信かっこポッドキャストというのを書きつつ、あとはアニメ、まあ、なんだかんだ見てるからね、 これ書かないってなったらちょっとね話違うよねってなるので、アニメ、あと携帯ゲーム、ね、スマホのゲーム、まだねオルタナティブガールズとかソードアートオンラインとかね、パズドラとかやってるっちゃやってるから、だからまあ携帯ゲームまあありでしょ。そしてあとはまあ漫画、一応週刊誌で言えばサンデーマガジン、あとヤングジャンプね、これをいい年してまだ立ち読みしてますからね、買えよってなるんだけど、でも捨てんのめんどくせんだよなと思って、で電子書籍で読めばいいじゃんってあるんだけど、なんかさ、いやわかんないのが、前なんかマガジン、少年マガジンがさ、なんか書いてあったんだ昔、電子書籍の場合はなんか初めの一歩は掲載されませんみたいな、あれ続いてんの？あれさえ続いてないんだったら普通に電子書籍でね買って読みたいんだけど、なんかあれが続いてるイメージがすごく強くて、だからなんか一部ないよって、でそれだったらちょっとっつってで買うのも邪魔だし、まあお金ももちろんかかるしね、無駄金ですよ言ったらね、その分ねコンビニでお金他のものに使いますからね、そんなわけで、ね、いい年したジジイがね立ち読みしてってなるかもしれないですけどもね、てかなってると思いますが、まあいいじゃないね、その分ねちゃんと売り上げに貢献してますから、まあそういう意味でまあ漫画は読んでるとね、であとはまあ食べ歩きみたいなね、一応その他ね食べ歩きということで、まあなんかラーメンに始まりね、あとなんか B 級グルメは食べるじゃない、だから食通じゃないんだよ全くね、あと美味しいなんかお酒をねあえて自分で探してとか、美味しい食べ物あえて探してとかっていうよりは、そこは、ね、結構友人に便乗してね連れてってもらったりするんだけど、でも基本自分から自らね率先していくのはやっぱりなんか B 級なやつね、ローストビーフ丼とかね、そういうのなっちゃいますからね、なので、まあ、ただ B 級グルメは好きだし、あと旅行とか行っても結局、まあ、食べ歩きというか、そのね場所に根付いているというか、でそこで有名な美味しいものを食べると、別に高級なものではなくてね、なので、まあ、そういう意味では食べ歩きも、まあ、嫌いじゃないよねと思ってるので、まあ変な話休日はさ、こうやって、まあ、ヤンバル、ね、今日も話しましたけど、あえて渋谷までヤンバルに行くんだよ。ね、一応食べ歩きじゃない。ね、ゴーヤチャンプルの美味しいところはどこかっつってね、沖縄料理屋で飲み行ったりとかするわけだよ。で、結局、ヤンバルがうまいんだけど、新宿か渋谷かどっちかなっつってね、そういうのをやると。まあ B 級グルメでしょ。ね、いうことで、一応、ね、週末の楽しみは食べることですからね。で、まあ、書きます。まあ、そんな趣味なんですが、まあ、完全に、もうさ、体動かすことが入ってないんだよね。で、一応俺、富士山、登山してねえしなってね。あとマラソンもしてないしな。あと自転車、乗ってねえしなっつってね。あとボーリング、投げてねえしなってあるんだけどさ。で卓球、打ってねえしなって、なんかねどれもちょっと微妙ではあるんだけど、ただスポーツ全般嫌いじゃないんだよね。だからどうだろうね、5個趣味って書いてあるけど、ポッドキャストを消してスポーツかな、わかんないけど、ここだけ見ると完全にね、まあインドアだけどさ、でもインドアの中では運動する方だと思うんだよね。だからどうしたもんかなと思うんだけどね。なのでまあ一応ちょっとインドア系でねちょっと攻めましたが、明日その辺は相談したい、ね、ここまではいいんですね。じゃあいいならもう話すなよって話はあるんだけど、他に書くところがね、これは埋まってるのよ、そういう意味では。でも他が埋まってなくて、趣味についてのこだわり、これ60文字、 そしてこれからやってみたいこと30文字。私の好きなこと、もの60文字。私の嫌いなこと、もの60文字。理想の結婚、夫婦、家族像60文字。まあこの辺で埋めてくださいなというのがあるんですが、ないよ。今ハイパーネガティブ期なんだから何もないっつってね、何もわからない、これから決めたい、そんなんばっかだからなぁと思って。趣味についてのこだわり、まあでもまあまあこれラジオのこと書きましょうかね。ポッドキャストね、8年やってます。プロになりたいっていう思いもね、まあ若干ございまして、芸能事務所に所属しております、ね、そんなのですかね。本名でもね、ラジオの配信しております、ね、ただパル内藤では検索しないでください、そういう60文字。まあ、ここはなんか書けそうだね。で、これからやってみたいこと。ね、これ30文字なんだけど。なんだい？ソープかい？コスプレソープ。コスプレソープ。やりたいことだね。死ぬまでにやっておきたい。ね、カッコバニーガール。ダメだね。それか、VR のエロ。ね。完全に没入できるぐらいのレベルみたいな。これやってみたいこと。まあ、エロじゃねえか、両方ってね。ないんだ、他にだってやりたいことも。なんかもう、人生どうしていいかわかんないんだから。ね。ないなぁ。第2回、トークライブ。わけわかんないでしょ。結婚相手を調べるシステムの中で、お、この人、なんか、ね、ちょっと誠実な感じするっつって。で、中身見たら、これからやってみたいこと。トークライブ。かっこ第2回目っつって。一回目やったんかいって、ね、ありますけど、これ難しいね。あんまりやってみたいことないもん今。なんかね、そんな発言するとなんかすごい悲しくなっちゃうけど、ないんだよ今。まあもちろんやったことないことをやりたいってのあるんだけどね。まあそれがやっぱりね、自分のためでもあり、ラジオ的にも面白いかなとも思うし、これも良くないんだよね。やったことないことをやりたいっていうことは、広げるだけ広げてさ、終わっちゃうんだよね。だから本当はもう今までやったことで得意だったことっていうのをどんどんどんどんやっていかないといけないのに、35にもなってまだ手広げてんのっていう話だからね。さすがに35までに広げたものの中からもうそっからにしようよってね、これ以上はちょっとやめようよってのあるんだけど、難しいなーって、ね、思ったりしますが、なんか書かなくちゃいけないね。何にもわかんない。もうソープと VR しかやりたいことないもん。これから行きつけのお店を作る。やりたいな。でも逆に言うと、この人30も半ばになってそういうお店一個もないのってなっちゃう。なっちゃうね。あとあれだ、恋愛したいんだよ俺は、これから、ね、今までやったことなかったのっすね。そうだよっすね。だからなんかね、恋愛経験豊富な人とは付き合いたくないんだよね。本当に劣等感感じちゃうから、慣れてる感じの人だから、お互いになんか慣れてない感じがいいなーって思うけどね。もうそんなのね、ジジイとババアでそんなこと言ってんじゃねえぞ話はあるんだけど、でもなんかそのなんか初々しさね、お互いにそういうのをちょっと求めるところはあるよね。ちょっと考えますね、これからやってみたいことは。あと私の好きなこと、もの、女性バッシングですね。でも書けないよ、ないんだよ。なんかもうない、好きなことも物もないよ、もう何にも。だからラジオだよ、ね、趣味なんだから。趣味って何って、好きなことだよね。だからもう好きなことはラジオだよね。え、あとオナニーだよ。もうそんなんじゃん、もうだ、エロいことしか書けないじゃん。好きなものね、オナホっつってね、ペペローションっつってね。あとでね、チャリのペダル買うときに一緒にね、ペペローションも買おうと思ってますけど。だ、あと 私の嫌いなこととかもの、嫌いだよ、世界って書いちゃうもん、人生つってね。そう、でもそんなね、あの自分が嫌いですが、でもそんな自分が好きって、ね、なんかめんどくせえやつだなつってね。難しいよね、どうにも。あと、あ、私の嫌いなことね、髪の毛が薄いって、そうね、自分のことじゃねえかって、なんか違うんだろうね、自分自身に対してじゃなくて、うん、こういうの嫌いかなとか、こういうもの好きじゃないなみたいないう話なんだろうね。ヒステリーな女つってね。あとガサツな女、膝のクッションが使えない女、そんないっぱいありますけどもね。まあなんか難しい、書けないな、全然わかんないな。で、あと理想の結婚、夫婦、家族像、わかんないね、全然わかんないね。まあ普通に温かい家庭がいいですがね。で、夫婦もまあお互いにね、お互いに憧れを持てるような、そんな夫婦像がいいですけどもね。で、そうだね、まあ普通、あ、その普通を教えろってことなんだよね。俺の中の普通がみんなの中の普通じゃないからね。その普通を書くのは難しいね。当たり前だからね、自分の中じゃね。だから、まあ、まあね、なんだろうね。子供がいて、子供が俺の膝の上に乗っていて、で、テレビを見ていて、で、まあ、ご飯があって、で、奥さんがいて、そんなんだよね、普通の。そんなぐらい、だから、わかんないね、こういうのね。そうやって書きます？子供が膝の上にいてって書く？よくわかんないよね。でもまあまあ、そんなことを書かないといけないんだよね、これから。ラジオ終わってから。ね、書けるんでしょうか、私はね。まあそんな、ね、ありますが、ちょっと書かないとね、何の話もできんからということで、書く。そして、まだ用意する資料、独身証明書っていうのが必要になるんだけど、これがめんどくさくてさ、本籍地の、役所に行かないと基本的に取得できないらしい。なので、そうすると俺、埼玉なんだよね、それ、本籍地って。だから、埼玉行かないといけないんだけど、土日やってないんだよ、役所が。まあ、当然なんだけど。で、やってるのが、その、埼玉市だと、なんだろう、場所によるのかわかんないけど、俺んところは、10月最終週の土曜だか日曜だか、しか、その土日対応してる日ないんだ。だから、あとは、郵送で、ね、送ってくださいなというのはできるらしいの。で、さっきちょっと電話して聞いたら、独身証明書の発行は300円でできるので、なんか300円分のね、なんだっけ、印紙みたいなのをね入れて、なんだこれ、なんかあります、そういうのを入れて、で、あと返信用封筒と、あと切って入れて、で、そうすると返ってくるらしいんだけどさ。で、そこに必要なものとして本籍地の住所が必要なんだけど、わかんないんだよね。本籍地の住所って昔はさ、免許証に書いてあったんだよ、15年前は。でもこれがやっぱ少し厳しくなって、なんか IC チップとか入るなってさ、多分そこに入ってるんだよ。だから運転免許証だけだと本籍地って今わかんなくて、どこ調べたらいいんだろうと思って今日結構調べたんだけど、全然見つかんなくて、本籍地が分かんないと、そのね、独身証明書を発行してもらえないのよ、郵送で。困っちゃったなと思って、だからラジオ終わった後はね、ちょっとそれどうにか探さないといけないなと思って。で、こういう書類とかが全部揃わないと、サービスが利用できないんだよね、結婚相談所の。 ちょっと早くしなくちゃなと、そんなことを思っております。だからまあちょっとね、この後早めにね、ラジオ終わったらね、書類用意してとね、頑張んないといけないですけどもね。あ、そんなんでね、まあまあ来週ね、その話を元にね、どんなことをね、いろいろ聞かれたかとかね、そんな話はご報告、ね、していきたいと思っておりますよとね、そんなところでございます。じゃああとね、ちょっとお便りいただいてるから読んでいきましょうか。ラジオネーム、こちらが796番さん、パルさんの作ったアプリやりたいです、ヒントください、ね、お便りいただきました、ありがとうございます。これヒント、難しいね。もうさ、ピンポイントになっちゃうんだよね、アプリ名は言えないじゃん。じゃあこのキーワードで検索してくださいって言ったら分かっちゃう、多分分かっちゃう。で、分かっちゃっていいんだよ、もちろん。なんだけど、やっぱり怖いのが、いや、これパルさんね、面白いアプリじゃないですかとか、ね、クソつまんねえアプリだな、パル。ね、お前いい加減にしろよ、みたいな。ラジオちゃんとやれよ、みたいな。とか来ちゃった時に、困っちゃうんだよね。なので、言えないので、ね、さすがの俺も、いいのよ。例えば本名のラジオがバレるとかさ、バレるっていうか、まあ自分で言ってますけど、それはいいのね。帰ってくるのが俺に帰ってくるだけだから。他者がね、他人がなんか関わってるものはちょっときついなっていうのがありました。なんで一応ツイッターの方でね、ダイレクトメッセージ、実際に数名からね、ダイレクトメッセージ来ましてね、その方たちに教えましたが、そんな感じでちょっと直接聞いていただけると、でそこの配慮だけしていただけるとね、ありがたいなっていうところで、ヒント言いたいね、できたら。本当に引っかかんないヒントあるかな。なんかどんなアプリとは言えないから、引っかかるワード、そんでランキング、あれじゃん、その iOS とかだったらさ、そのアップストアの中で検索したときに上からね、ランキングで出てくるけども、そこでちゃんとランキング50位以内に入るやつで、できる限り上位じゃなく表示されるやつ狙いたいね。なんだろうな、それで言ってたよ、何のアプリかが分かんないやつだよね。全然関係ないワードで引っかかってくるやつ、いや、あるのよ、あるんだけど、すいませんね。じゃあそれはちょっと後でね、覚えていたらちょっと後で絶妙なね、ワードの方はちょっと調べておきたいと思いますんで、もうしばらくお待ちください。あとラジオネーム長いな俺な今日ね、まあ、コーナーやってないんだがってなりますが、ラジオネームガムさん、パルさんこんばんは。今ポッドキャストでパルさんが無職の時の放送を聞いています。パルさんが生き生きとソシャゲと、ボルダリングの話をしていると、しているのを聞き、人生を謳歌している感が伝わってきてとても楽しいです。しかし社畜編に入り、ただいまハイパーネガティブ期中のパルさん、やはり仕事をしだすと、人間いろいろ考えてしまうものなんですかね。ちなみに僕は高校3年生で、すでに就職が決まり、来年から新社会人になります。新生活にウキウキする反面、これからずっと社畜なのかという絶望感もあります。僕はネガティブ界に君臨してまだ日が浅いですが、ネガティブ界のこと、ネガティブ界のポジティブこと、パル内藤さんを見習いたいと思います、というお答えいただきました、ありがとうございます。いいね、フレッシュ、高校3年生ね、でも来年からもう新社会人ということだからね、もうこちらの世界にね、足を踏み入れてしまうとなりますけど、まあね、辛いのかどうかわかんないね。実際職場にもよるし、内容にもよるしね、まあ様々かなとは思いますけどもね、まあなんとかなるね。一応なんとかなるなるで こんなね、30も半ばってこんだけひどいメンタルになってるけども、なんだかんだ生きてこれてるじゃない。で、まあ恋人はいないけども、まあそれ以外はなんだかんだで、まあ、頑張って生きてるじゃない。なので、まあその辺まではね大丈夫ですよね。それはなんか自信を持って言えますからね。まあ一回ちょっと死にたくなっちゃった時ありますけどもね、28、いや30ぐらいね、30かな、29ぐらいですかね、の頃に一回、あ、これやべえなっていう時はありましたが、まあその時にはね、ちょっと周りの人からね助けていただいてね、なんとか大丈夫でしたけどもね。でその頃もねラジオやってんだけどね、ほんときつかったんだよね、あの時ね。いつですか、某ケーブルテレビのねコールセンターで働いている頃の年末、ね、これ一番やばかった時ね、人生で。なんだろうね、あの時のメンタルね、本当に親に泣きついちゃったもんね。泣きついちゃったって、これちょっとやばいかもしんないですね。そんなのあったからね、まあそういう一個ね、乗り越えるところありましたが、まあそれがなければ何の問題もなくね、試行錯誤しながらでも35までは生きられるね、その辺の保証ございますんでね。まあこれから社会人になって大変なこともあるでしょうね。そんな時はね、このラジオを聞いてさ、ね、過去分の放送を聞いてくれてるってことですから、もしよかったらね、その絶望のね、ケーブルテレビの頃の年末の放送あたりを聞いてもらったりとか、あとはね、まあ最近のきついよって話聞いてくれたりとか、あとはあれがあるんじゃないかね、ホームページね、童貞のホームページの日記があると思うんだけど、あそこで多分2000、いや、あんま書いてないかもしれない、2005年ぐらい、2004年2005年ぐらいは、まあ変な話、今より働いてたんだよね、そのサービス残業100時間とかやってた頃だから、だからもしかしたらちょっと狂ってるかもしれないんだけども、だその辺のやつをね、日記読み返してもらったりとかして、あ、まだまだ大丈夫じゃんとね、そんな風に思えるかもしれないので、で、あとは今学生だから、まあ難しいよね、大学生とかだとさ、就職までの間結構時間があったりするじゃない。だそういうのはすごく貴重かなと思うけど、高校生で就職ってなると、なんかそんなになんか自由な時間というか、ね、夏休み終わっちゃったからあんまもうないじゃないと思うんだけど、その学生のうちの長期休暇って本当にもうなんか希少というか、社会人になってからそんなに長く休めるのは本当にもう仕事辞めた時しかないから。なんか長く休める時があるなら、なんかそこを使って長期休暇じゃないとできないことをね、やっておくと、なんかその社会人になってからなんか一つ励みになるというかね、支えになるかなって思いますんで、そのぐらいしかね、あんまおじさんは言えないんですけどもね、その学生のうちの貴重な時間をね、まあ大切にしていただきたいと。働くんだからあと一生、ね、一生ですよ。なのでその働かなくてもいい時、そしてなんか怒られるっちゃ怒られると思うんだけど、学生のうちもクリティカルに怒られないのよ。そのまあバイトとかしてればもちろん別よ。ああいうバイトで怒られるような感じのが社会人になってももちろんずっと続くんだけど、バイトしてなければね、学校内で怒られる、親に怒られる、なんかちょっと違うんだよね、やっぱり。なのでそういうやはり怒られていく人生で、ね、いやそれお前が本当に、ね、ダメな人間だからだろうっていうのもあるかもしれませんが、ね、そういうのは続きますから、まあ今のうちになんかストレスのね発散の仕方を覚えたりとかね、そういうのでね、まあちょっと準備をしていただき、そしてなんかね、楽しい時間を過ごしていただいて、それで、まあ、新社会人になったらね、まあ、いろいろあると思うので、困ったことがあったら、ね、私もそうですし、ね、聞いているリスナーのみんなも大体おじさんだから、ね、聞いてもらえれば、なんかね、 お答えできるところがあればね、お話ししていきたいと思いますんでね、まあ、ちょっと頑張ってね、やっていきたいっていう話ですね。あとは、ラジオネーム、バンプオブチンチンさん。溜まってんなら、風俗行きましょうよ。風俗はしごして、出しまくりましょうよ。あと、タバコは何の銘柄吸ってるんですかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。タバコの銘柄はわかんないですね。わかんないっていうのは、この間吸ってたのは、若葉吸いましたけれども、ね、もう若葉吸わないんですけどもね、2本ぐらい吸ってね、あと残っちゃってますが、昨日吸っていたもの、ね、に関しては、わかんないんです。黒いやつ。黒いやつって何？パッケージがちょっと黒っぽくトロピカルなやつで、なんで、加えるフィルターのところに、カプセルが入ってて、カプセル噛んでパチンってやってから吸うと、フレーバーがなんか、香りますみたいな。それ、吸ってました。ね。なんか、どこだっけなぁ。ハワイじゃなくて、グアムみたいな。ね、よくわかんないけど、ね、サイパンみたいな。よくわかんない。なんかそんな、なんとかかんとかみたいな、なんか、クールなやつかな。クールの、黒いパッケージのなんかトロピカルなんたらみたいな雰囲気のやつ、なんかそれを吸ってます。もう吸わないと思いますけどね。まあそんなで風俗はしごはできませんね。私早漏&ね、回復が遅いというね、大変ね、なんか辛いね、そういうちょっと男性気を持ってますから、なのではしごできませんけど、あとお金もないですからね、そんなにね、スロットで負けちゃってますからね。スロットで負ける分ね、ソープいけたんじゃないのってありますけどもね。でもいいんです、そんなね、自分にメリットのあるようなことをしちゃったら全然自傷行為なんないからね。もう全然メリットのならない、無駄金を使いたいんだよね。そんなお話でございます。じゃあ、あとラジオネーム799番さん、ハルさん、マジでもうギャンブルはやめようよ。そのお金を婚活にかけた方がよっぽどいいよ。3万あったら結婚相談所の高いプランに入れるんだから、何人かの女性に会えたのではっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、でも今言った通り、もう生きたお金を使いたくなかったっていうのは正直あるんだよね。無駄金使って、俺はなんでこんな無駄にお金使ってんだろう、バカなんじゃねえかっていう、そのなんか落ち込みたいというか、落ち込んでるところに拍車をかけたいっていうか、それが逆にストレス発散になるっていうか、一番ダメなやつじゃねえかってなるんだけど、本当にね、良くないよ。じゃあ思うのよ、本当、3万あったらね、3万あったら何ができますか。あのねじゃねえんだけどさ、その、じゃあ女性と今後ね、結婚相談所でちょっと出会ったりとかするわけじゃない？じゃあその時に、どんな服着てくのとか、あると思うんだけど、3万あったら、そういう服もね、買えたよねって思うの。いや、さすがの俺もさ、いつもは、ね、GU とか、無印とか、ね、それ好き好んでもちろん着てますが、ただやっぱり女性と会うね。で、もしよかったら付き合うとかってなるわけだけど、じゃあ付き合って行った時にとか、いやもうおじさんがもう GU とかは結構きついよねって思うんだよね。別になんか安いからとかっていうわけじゃないんだけど、どうなんだろうって。まあ俺が例えば女の子でね、じゃあ35の人と付き合うことになったんだっつって、へえっつって、ね、じゃあなんか35で、じゃあどんな感じの人なのっつって、写真見せてっつって、写真パッと見せて、あ、なんかそこそこね、なんかシュッとしてるじゃない、お腹が出てるのはね、これ横に向かないと分かりませんからね、で服装も、まあ、なんかそれっぽいじゃないっつって、どこのブランドとかよく好んで着てるのと、GU かなっつって、察しみたいななるじゃん。なんか良くないなと思って、多少なりともよ。いや、なんですかね、 例えば初めて女性と会うときに、じゃあ着てるジャケットね、これが GU です。いや私はね、 GU の服着てこられるぐらいの価値しかないのかしらってならないかもしれないけど、なるかもしれないじゃない。難しいよね。じゃあ自分たちで考えよう、ね、じゃあ初めて会いますね、女性が来ました。別に聞くわけじゃないけどね、なんか話の中でね、分かったこととして、私が着てる服は島村です。いいブランドですよ島村ね、安いしね、いいものいっぱいある。だけど、あ、この子島村の格好で、いや日常はいいよとね、付き合っていって、まあデートするときに島村着ててもいいかもしれない。でも一応初めて会うね、気持ち気合い入れて欲しいなっていうのはあるかもしれないよね。そこで島村です、 GU ですね、初めましてこんにちはとっていうのはお互いにあまり良くないかなと思って、なので3万あったらいいのよ、安いところで。でも一応なんか若者ね、若者もなんか大学生御用達みたいな、そんなんでもいいんだけど、若干ね GU よりは一歩上のところ、まあだから無印の一個上ぐらいっていうのを着るべきかなと私は思うわけよ。だから本当にどこだろうね、その微妙なラインなんですが、だ言ったらあれだね、これどこですか、もうどこだか分かりませんけどもね、探しますよ。そう、 ZOZO タウン、これ ZOZO タウンで売っているものピンキリだけど、多分せめてここのここで扱ってるぐらいのものは着なさいよってちょっと思うところはあるのよ。俺が着てるわけじゃないんだけど、だからGU ではないし、ユニクロではないし、無印ではないし、ね、ただなんかこだわりがあって、この一部分はね、この GU のが絶対いいんだとかね、無印が絶対いいんだってあればそういうのはいいけど、まあそういうことよ、ね、そしたらね、やっぱり3万あったらそういうのも用意できたなってちょっと思っちゃうところはありますが、ね、まあそんなお話でね、まあ頑張りたいね、女性と会うっていうね、本格的にそういうのを考えるとね、足りてない部分もいろいろとね見つかったりするので、まあ、おすすめっていう表現もあれだけど、なんかね、机上の空論ではなく、ある程度実際にね、動いてみて直面して、それでなんかやっぱ気づくところってあるかと思うので、まあ結婚相談所ね、まあ皆さんもね一度行ってみるのはどうかしらとね、そんな話でございますと。
童貞ネットアットエドラジ。
じゃあそんなわけでね、お時間ほどほど来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。でお別れのコーナーは、今日ね喋れなかったこととか、あとねご紹介できていないお便りなんかをねつらつらとね読んでいきたいと思うんですが、結局ね時間もほどほど来ているので、ゲロブスのコーナーはなくなりますかね。ゲロブスのコーナーどうかね、せっかくお便りをね整理したつって全然言ってないんですが、まあ、ゲロブスのコーナーそんなねないですよね、ありますけどもね、まあ、いくつかいただいてましたが、これはちょっと来週に持っていきましょうかね。その代わりちょっと他のねお便りいただいてますから、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム、パルさん応援隊さん、パルさんこんにちは。パルさんはプロペシアって知ってますか？薄毛に効く薬ですが、私も30代になり髪が薄くなり始めたのでプロペシアを3年ほど飲んでおります。いいですよ、おすすめです。もちろん個人差はあると思いますが、私の場合明らかに抜け毛が減り、ハゲの進行が止まり、少し回復してきたような気もします。少なくともハゲは止まりました。リアップなどの 発毛剤や育毛剤もやりましたが、あまり効果が見えず、医師に相談してプロペシア試しましたが、マジで良かったです。先ほども、記載した通り、個人差はあると思いますが、試す価値ありです。本気ならぜひ。あと、臨時福祉給付金を、もらえるとのことでしたが、確か対象者は、非課税世帯とか、そこら辺なので、36歳にもなって支給を受けるのは世間的にはみっともないので、職場や女性の前で言うのは控えましょうねというお便りいただきました。ありがとうございます。なるほど。ね。臨時福祉給付金。ね。あんま言わない方がいいよって話なんですが。そうなんだよね。普通はもらえないの。ね。それこそ本当に限られた人しかもらえないんだけど。なぜ私のところに来たか。ね。それは、去年俺が、無職だったから。ね、なので、去年分、課税が多分ないんだよね。多分そういうことでもらえてるんだと思いますが、ね、今年からはしっかりと税金持ってかれてますからね。なので、まあ、あんま言わないで、ね。しかも3000円しかもらえないしね。言ったところで3、これがね、億もらえるんだったら別ですよ。ね、もう別にその辺の、ね、恥がね、もうあろうがなかろうが関係ないですけど。3000円しかもらえない。さらに恥もかくと。ね。もう踏んだり蹴ったりですからね。まあ、じゃあ3000円もらわなくていいじゃんってなるけど。いやいや、もらえるもんはもらいましょうとね。3000円もらって、そのままパチスロに行って、ね。で、飲まれて泣くっていう。このパターン、やんなくちゃいけないですからね。それはもらえますけども。まあ、あんまり言わないようにね、していきたいと。あと、プロペシア。ね。まあ、育毛、発毛、発毛だね。の薬ですが、前にもちょっと言ったんだけど、いや、怖いのよ。初期脱毛がね。そのプロペシアとかな、初期脱毛がないっていうことはあんま聞かないんだよね。やっぱり、ちゃんとした髪の毛のサイクルっていうのに変わるから、それがちゃんとなるまでは抜けるんだよね。今以上に抜けるんだよ。スッカスカになるっていうんだよ。いや、無理じゃん。そんな生きててそれ起きちゃったらもう無理じゃん。それこそふりかけくんやんないとダメじゃん。でももう違和感じゃん、そんなの。だもう無理じゃんね。なのでもうどうにもなんない。辛いね。でもこのハゲが本当に辛くてどうにもなんない。本当ね、今日その本籍地の住所を調べるためにちょっとなんかいろんなところをね漁ってたんだけど、10年前15年前ぐらいの証明写真がいっぱい出てきて、まあ一応ね残してあんのよ。バイトの面接とかさ、転職活動とかさ、他の書類とかなんか時に、いくつかね証明写真撮るんだけど、でその中の何枚かしか結局使わないで残ったりすんだよね。で日付とかも書いてあるから、それで見てね、いつ頃のかってわかるんだけど、あの頃も髪の毛ないなってね、ハゲてるなって思ってたけど、いやいや、ふさふさだよね。なんだかんだで。だから、今、若かりしね、人たち、ハゲてるな、俺は、と思ってる人いるかもしんないけど、そっから10年経つと、やっぱりもっとハゲるよね。で、今、その、前髪とか、上に上げられないもんね。もうなんかその、うまく横に流して、隙間を埋めてる感じであって、全部上に上げちゃったらスカスカだし、なんかどうにもならないんだよ。だからね、スタイリングの仕方がどんどん変わってくんだけど、もう限界だよね。もう本当に限界。どうにもカバーできないね。なので、まあ、仕事を辞めて、2ヶ月ぐらいプロペシア飲んで、で、社会復帰みたいな、ね、したいと思うんですけど。いや、難しいね。もう貯金ないからね、今ね。その、無駄金使うわ。ね、それで、整体行って、婚活やって、あと本名ラジオやって。お金がついてかないよね。あと、携帯代。最近そのね、アプリをね、リリースしたからさ、まあ、結構そのチェックするんだけど、会社の端末でもいいんだけど、やっぱりちょっと面倒だからさ、あと、まあ、自宅で見たりとかね、自宅で見るときは Wi-Fi 繋がってはいるんだけどさ、まあ電車乗ったりとかさ、あと外で使うときにはやっぱりね、ネット回線普通に使うからさ、そうするとね、 ちょっともう 7.5 ギガぐらいじゃ収まんないんだよね。若干足りなくなる。だから困っちゃってと。ね。まあそんなところではありますがね。まあ何の話だったかわかりませんけどもね。まあそんな感じでございますと。ね。なので、ね、お金がないとね。お金がないから、ね、プロペシア求めませんと。ね。無職期間、1年間とかね、あの頃にやっとけばよかったななんてね、ことは思っておりますが。まあ一度ね、お医者さんに相談するのはいいかもしれないね。初期脱毛が怖いんです。だけどなんとかなりませんかっていうね。ご相談はちょっと近々ね、できたらいいなということで、先ほど言っていた、結婚相談所に持っていくね、これからやってみたいこと。ね。AGA でお医者さんに相談。ね。これを書きたいかなと、ね、思います、ね。そんなやついねえぞって、ね、ありますが。じゃあ、あとね、他に、読みたいお便り、ラジオネーム。まあ、結構古いのをね、ちょっと読んでいきたいと思うんですが。ラジオネーム、セントセントチンチンさん。パルさんの、ランクの基準がいまいちイメージできないので、独断と偏見で、女性顔面偏差値ランク表を作りました。この表で言うと、パルさんはどのランクを狙っているのですか？そして、パルさん自身はどのランクにいて、どのランクの女なら落とせると思っていますか？というね、お便りいただきました。ありがとうございます。これ、いただきましたのが、9月18日なんです。ね、もう1ヶ月ぐらい経っちゃっていてね、読めてなかったんですが、その、結局、ゲロブス云々の話でね、で、顔面偏差値的な話をよくしてますが、で、それで、言ってるのはね、A ランク、A、B、C、D と、ね、ランクがあって、その中にも3段階あります、という話をしてるんだけど、で、その、早見表をね、ラジオネームセントセントチンチンさん作ってくれたの。で、これもう多分見れないんじゃないかな。アップされた時には普通に見えてたんだけど、その後やっぱし時間経ってしまってね、消されたのかね、自ら消したのかわからないんですけども、もうちょっと画像見れない状況なんですが、まあわかりやすくね書いてくれていて、で、ね、どの層を狙ってるんですかってありますけどもね、 A の1はね、ガッキーでした。ね。でも A の2からは、あんまり俺の好みじゃなくて。ね。なので、なんとも言えないところではありましたが、まあ、C とか D とかのクラスになってくると、とんでもないのがね、いっぱい入っていましたけど、モンスター級がね、ありましたんで、やっぱり狙うのはね、B ランク。だね。俺が B ランク狙っちゃおこがましいよって話もありますが。まあ、B の1、B の2、この辺、狙いたくなっちゃうよね。だから、まあ、前々から言ってます。自己評価の低い B の2の子を狙うしかないね。うん。あと何か欠点があるっていうね。だから、自己評価が低くて、ランクが2個下がって。で、さらに、まあなんか、うん。おっぱいがちっちゃいとか、ね、背が高いとか、ね、そういうちょっと要素が入っての、さらに2個、ランクが下がっているような子を狙っていきたいと、ね、思っておりますんでね。どうでしょうか？いや、そんな感じでね。まあ、どんな子が現れるのかわかりませんけどもね。でも、あったら、わかんないもんね。運命があるかもしれないもん。私も、ね、私もじゃねえけど、私も、ね、毎週ネットラジでラジオやってるんですつって、本当にっつってね、そんなやつがいたら本当に怖いんですが、まあそんなところですね。あとは、そうだね、ラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは。自分もいい加減、彼女を作るためにマチコンとかに行かなきゃと考えまして、マチコンのホームページを見ていてふと思ったことがあります。当然マチコンは男性の方が値段は高く、女性は男性より安いっていうのが相場ですよね。そして女性があからさまに安いマチコンは女性の本気度が低いから良くない。以前パルさんもおっしゃっていたように、おっしゃっていたように記憶しています。自分もそう思っていました。しかしマチコンに高い金払ってくる女性で容姿がいい人って本当にいるんでしょうか？ 安いからとりあえず来ましたって女性の方が容姿はいいようなイメージがあるんです。だって容姿がいいのにわざわざ高い金払う必要なくないですか。ガッキーがマチコンってよくわかんなくてとりあえず1000円だからお試しで来てみましたって言ったら、うんまあいいかってなるじゃないですか。容姿がいい人間ってそのぐらいの権利を持っているじゃないですか。っていうかガッキーが4000円も5000円も払う必要ないじゃないですか。無料でガンガン飲み食いしてくださいってなるじゃないですか。つまりわざわざ待ち込んで高い金払う女の容姿偏差値は低い。この仮説パルさん的にはどうでしょうか。そんなお便りいただきました。ありがとうございます。いい理論だね。学会で発表できるんじゃないかなって思うね。これ、いや、これ人からいただいてるお便りなんでね、その、感動感はないんだけど、もし自分で、あれもしかして、って、これを思いついたら、俺学会で発表の予定は未定のコーナーでね、ご紹介してる気がします。うん、そうだね。言われてみると本当そうだね。高い金払う。もちろんその出会いがないっていう人はいるでしょ。ガッキーみたいな人でもね、本当に引っ込み思案とか。じゃあでもそういう人がどうなのっていうのはあるよね。言ったら別になんかお金高い金を払おうが低い金だろうが婚活っていうところで紹介って話ではなくてよ、そのパーティーだったりとかマチコンとかっていうものはほぼ変わんないわけじゃない。でその中でも安いのもあれば高いのもある中であえて高いのを出すっていうのは何なんだろうなると、やっぱり見た目があまりよろしくないとかね、性格が悪いとかね、わかんないけどそういう本当の必死感があるよね。だけど結局積極的になれないとか引っ込む事案とかそういう子、そしてそういう子って一人で来ないからさ、そうすると二人とかで来るときにわざわざ高い金出すかっていうと、まず相手がね、その相方の女の子がわざわざそういうところは選ばないよね多分ね。そういう意味でもなんかそういうそのガッキー自体もお金払わなくても済むし、一緒に来るって女の子がいたとしてもその子もねえ相手が可愛いんであればさ、その高いお金払って参加するようなところには来ないよねっていう二重の考えでも、安いところにまずは来るみたいな、高いところに来る子は逆にねえ何なんだろうになっちゃうね。そうすると安いところじゃ私の魅力がなんか発揮できないみたいな、そんなないけどもね。そう考えるとちょっとね、まあ、安いところで当然な感じはしますし、でもそれを言うとね、さっきそのお便り読んでて思ったのは、相席屋あるじゃない。相席屋って女子お金かからないんだよね。で飲み食い一応できてさ、で男の人が来たらお話をすると。だからそれこそお金を払ってない女性っていうのは、まあそれなりに容姿に自信があるのかもしんないよね。やっぱり申し訳ないじゃん、私みたいなゲロブスがお金も払わないで、で男性はお金払っていて来ていて、で私たちに当たっちゃったら申し訳ないなっつってゲロブス多分来れないよね。まあ自覚のあるゲロブスは結構いいやつっぽいからいいんだけど、でも多少自意識過剰じゃないけど、でもそうするとね、前にあったようななんかトレンディードラマよく見てましたみたいなババアが出てきちゃったりするからさ、浅野敦子かなみたいなやつが出てきちゃうから、それはそれで問題あると思うから、相席屋はね逆にだからお金はやっぱし払ってほしいね。相席屋は違うかもしんないね。容姿がいい。ガッキーが相席屋に来るかな？難しいね。 というわけで、もう一回相席屋行こうか。ね。相席屋スペシャル。ないな。あるかな、わかんないね。もう一回相席屋行きたいね。うん。それで、もう一回、クッソパワー出てきたら、もう一緒行かないけども、なんか試したい。ね。普通に友達と飲みに行く前に、相席屋に立ち寄って、そこから飲みに行くと。そしたら、もしかして女の子と一緒になったら、ね、それは楽しく飲めばいいし。で、結局、浅野温子しか出てこなかったら、それはね、その後は、美味しくお酒飲めるじゃない。浅野温子の話をね、ネタにさ。だからどっちに転んでもね、まあいいかなと思いますんで。まあ、この理論、ね、結局、お金払う、ね、高いお金を払う女はブスになる。ね、ブスで、ある理論、これを証明するのであればね、相席屋がね、もしかしたら一番分かりやすいかもしれないので、一回このね理論はちょっと検討したいとね思っております。じゃああとね、ラジオネームね、いや読んでくよ、お便りね溜まってますからね、消化していかないといけないですよ。ラジオネーム782番さん、11月某日誕生日を前に初デートをこなしたバルさん、相方のことも、相手の方もまんざらではなかったようで、パルさんって本当はどんな人なのかしら、もっと知りたいと、その子はついパルさんの本名でググってみる。いきなり出てきたのは本名ツイッター。あ、間違いない、写真通りこの人だ、何何この人ネットラジオやってるんだ、ネガティブ人間改造計画ってすごいタイトル。でも何度もランキング1位取ってるんだ。すごい。あれ？このツイッター画面のこちらもおすすめ、一番上にあるパルナイト@童貞ネットってなんだろう。クリックしてみようっと。あれれ？いきなりガッキーと付き合いてーって。何これ？でも何かあの人に似てる。で、このツイッター画面のこちらもおすすめの一番上にはあの人の名前、これはもしやと、彼女はリンクを伝って童貞ネットのホームページにたどり着き、過去放送のボタンをクリックしてしまうのだった、っていうお便りいただきました。ありがとうございます。嫌なね、嫌な小説みたいな感じですね、嫌なショートショート的なね、ありますが、ね。いやー、あるよ。普通に、あるよね。だってさ、例えばね、最初に会った時は、ね、下の名前しかわかんないし、しかも漢字わかんない、ひらがなでしかわかんないんだけど、もう一回会ってもいいかなってなった時には、名前、フルネームで多分わかるの。そしたらさ、検索しちゃうよね、多分名前で、そしたらさ出てきちゃうもんね、俺ね。まずいね。いや、やばいなこれね。なかなかさ、人の名前って検索しないけどさ、ね、それこそ別に家族の名前とかさ、ね、親戚の名前とか検索しないよ。だけど、で、友達の名前もあんまり検索しないけど、彼氏彼女とかね。で、これからなんかね、付き合っていくとかってなったら、なんか調べちゃう気するよね。そうすると、ね、過去放送聞いたらゲロブスーつって。まずい ね。でもしょうがないね。これがもう歩んできた道だしね。あとなんかね、もうこいついつもが女性気が臭い、女性気が臭いって言ってんな、みたいな。なるから。ね、ちょっとね、過去放送消すかね。いや、消さないよ。ね、俺はもうこれで生きてきましたからね。もう、これ、集大成だからね、今ね。もう、作品ですから、完全にね。今まで8年積み上げてきたもの、ね。これが全部、ね、合体して、一つの結晶になって、それが、彼女ですから。ね、何言ってんのかよくわかんない。なので、ね、これは消せない。ね。むしろもうこいつ頭おかしいなぐらいね、ところでもなんか、ちょっと独創的ねっつって、 ね、そういうね、パルさんも好きと言ってくれる人いねえよってなるけど、ね、それか、ね、こんなラジオやめてって言われて、はいっつってね、やめるか。まあ、ガッキーに言われたらね、やめちゃいますから。ね、そんでこっそり夜中にね、別のなんか名前でね、ラジオ始めたりとか、あるかもしれませんけどもね。まあ、別にやってること、ね、童貞ネットって名前でやってるだけであって、別に童貞うんぬんの話をね、そんなにしてるかっていうとそういうわけではなく、ほんと今週あった話だったりとか、ね、オナニー、セックス、ね、あと彼女、ね、あとはもうギャンブルと仕事、ね、そんな話、普通の話をしてるだけだからね。まあ別にそこはね、隠れて、またね、ポッドキャストをね、再開するっていうのもね、一つかなと思いますから。まあその時はね、その時が来たらね、皆さんにはなんかわかるように、なんか伝えたいと思いますから。ね、でもこの今の話もね、過去放送として残りますからね、彼女が聞いたら、ね、またやってんじゃないのってね。なんか変な話だよね。あんたまた浮気してんじゃないのぐらいの話でさ、あんたまたポッドキャストやってんじゃないのみたいな、なりますがね。まあどうなることかわかりませんが、まあそもそも女性と付き合うとか、ね、そんなことにまずなるのかって話だからね。そんな、ね、今からね、心配してもしょうがないかなと思いますから。まあそこそこでね。まあ引き続きね、ラジオの方は続けていきたいと。ね、そんな風に思っております。じゃあ、あとね、これ言っときたいんです。ラジオネーム、レイジさん。先週、そして先々週のお話ではあるんですが、ラブライブサンシャインの登場人物のお名前なんですが、先週ね、私、訂正したんです。間違っていたから。で、それに対してのお便りなんですが、ラジオネームレイジさん。ルビーちゃんの姉は、サファイアちゃんじゃなく、ダイヤ様です。まさか訂正したつもりで間違えるとは、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。素で間違えてましたね。ダイヤ様、ね。ルビーちゃんのお姉さんはダイヤ様。じゃあサファイアちゃんって何って話なんだけど、サファイアちゃんは、響けユーフォニアムに出てくる子です。なので、サファイアちゃんこと緑ちゃんですが、ね、今ちょうど UFO ね、2期が始まりましたからね。うん、それでなのかわかりませんがね、サファイアちゃん、なんかもう、宝石の名前で定着してたのがね、サファイアちゃんだったんだよね。なので仕方なかったね。だそのぐらいなのよ。その、ラブライブサンシャイン。何回も言ってね、好きな人には大変申し訳ないけども。定着しなかったんだよ、頭の中にね。あと、音楽も、定着しなかったんだよね。なんだろうね、ラブライブ、初めて見た、その、オリジナルのやつに関してはさ、まあ、もちろん、スクールアイドルフェスティバルのアプリやってたのもあるかもしんないけど、なんかすごい頭に残るというか記憶に残ってて、曲も何曲もさもうわかるようになってたのに、今回のサンシャインは一曲も結局覚えてないだよね。なんだろう、だからもうあの頃のなんかアニメ熱、アニメ熱がなくなっちゃったのかなね。なんかそんな感じがしてます。今見てるアニメの方もまあいっぱいに始まりまして、1話2話ぐらい今行ってますが、全然追いつけてなく、そうだね、また本当はアニメのポッドキャストを立ち上げてって話ありましたが、もうできないね、来年。いやもうできない、多分ダメだわこれね、お蔵入りね、なりますが、まあね、そうやって新しいもの立ち上げるのはね、結構、まあ、しんどいものがありますけどもね、まあ、また別枠でね、サクッと語るっていうね、その回はちょっとね、撮りたいなと思っております。まあそんなところ、ね。じゃあ、あと今日、喋りたかったこと、あるんだけど、ちょっとサクッといこうか、ね。サクサクいきましょう。サクサクいけねえや。まあ、ツイッター見てよって話ではあるんだけど、今週さ、ソフトバンクからショートメッセージ来て、ちょっとね、イラッとしちゃったんだよね。なんか俺も心にゆとりないのかなと思うんだけど、今ギガモンスターっていうさ、 そのプランがあって。で、これは何かっていうと、まあ皆さんご存知かもしれませんが、データ通信。ね。今だと、なんか2ギガとか5ギガとかあると思うんだけど、俺一応 7.5 ギガのプラン。まあ7ギガにプラス500メガついてるってプランでやってるんだけど、で、ギガモンスターっていうのにすると、20ギガもらえるんだよね。今さっきメガつってたかな。で、全部単位はギガです。すいませんね。ギガモンスターにすると20ギガまで毎月使えますというサービスがあるんですが、まあ、若干、まあお高いわけですよ。ね。前情報だとだいたい1000円ぐらいアップしちゃうって。そういう話は聞いていて。で、まあ、いいんだけど、ね。最近は、ちょっと通信量もね、少しオーバーしちゃう時もあるから、であればね、1000円ぐらいプラスして20ギガだったらもう完全にオーバーすることはないし、それこそ外でね、なんか動画見たりとか、そういうのもできるなって、ね、外で配信するとか、そういうのも可能かなって思うと、まあ、1000円、もちろん高いよ。ね、月1000円上がるってことは、年間で1万2000円上がっちゃうんだからね。それ2年契約だったら2万4000円上がっちゃうって。考えると高いっちゃ高いけど、まあ生活が少しね、なんか、楽しくなるというかさ、なんか縛られてる感じがしないんだったら、まあ生きたお金かなと思ったりはするんだけど、だちょっとね、その辺は考えていたの。なんだけど、あのギガモンスターにするにあたり、今俺ホワイトプランってやつを使ってるんだけど、ホワイトプランだとギガモンスター使えないのね。これは前から調べていて知ってたんだけど、なんだけど今回来たソフトバンクからのショートメッセージの中で、ギガモンスターね、今のお支払いにプラス300円で切り替えることができますよっていう内容のが来たの。これダメよと思って。ね、これね、大前提として、ね、ショートメッセージの最初のところに、あなたの今のプランはホワイトプランね、そしてはその通信のプランね、今入ってるやつですよって書いてある。で、その後にギガモンスターに切り替えるのであれば、今のお支払いにプラス300円で切り替えができますよって書いてある。これダメだよね。俺の例えばプラン書いてなかったらよ、いいと思うの、まだね。そしたら、いや、実はプラン変更必要なんですと。ね。で、その、もともとね、その、切り替えなくちゃいけないと。ね。使えるプランっていうのはもちろんあるから、このプランの人だったらプラス300円ですよだったらまだわかる。ね。そういう言い訳できると思うんだけど。書いちゃってんのよ。あなたはホワイトプランで、このデータ通信プランですと。ね。それが前提で書いてあって、プラス300円で、ね。プラス300円でって表現でもないんだよ。支払い額がって表現してんだよ。プラス300円って。いや、ダメでしょ、つって。で、さらに、ね。じゃあ、だったら、って多少あるんだけど、まだね、ここギリ、いいのよ。でも、さらにその下に、その、このプランに切り替えないとギガプラン、ね、ギガモンスター、使えないよっていうのがあるんだけど、その、必須の、プランの名前が書いてあるんだけど、名前書いてあるのにギガモンスターにはその〇〇プランが必須ではなくて、ギガモンスターには〇〇プランがおすすめって書いてある。もう名前出しちゃってておすすめ止まりなのよ。ダメでしょね。これおすすめってことはおすすめじゃないね、可能性もあるじゃない。その別に必須じゃないんでしょ、おすすめなだけでしょ、ダメでしょっていうのをちょっと私ちょっと憤りを覚えまして、ね、ソフトバンクのカスタマーセンターに電話しちゃったからね。なんかもういやゴネってどうこうっていうのもね、もしまあなんかあったらそれはそれでもういいかなって思うんだけどさ、ね、あんまりゴネるタイプでもないんだけど、なんかよくないよと思って、あの普通に俺もともと調べてたから分かってたことでもあるんだけど、これ見て 100% じゃないけど、詳しくない人は絶対引っかかるじゃない。しかも前提条件書いてるし、で支払い額って表現しちゃってるし、しかも切り替えなくちゃいけないサービスの名前も出してるのに、そこを必須と書かないでおすすめっていう表現しちゃってるっていう、もう30でダメだよねと思って、どれか1個か書いてなかったらいいと思うのよ。で問い合わせしたら実は違いましたってなったら、それはあそうなんですね、じゃあいいですなるんだけど、完全にもうロジックなんだよね、論理的に書いちゃってるんだよそこね。それで実は違いますっていう、これダメよっつって電話しちゃって、ねこれ変わるんですかっつって、ね300円ですって、いやちょっとそれ違いましてっつって、いやちょっと納得いかないんですけどっつってね、一回電話してああ分かりましたって切ったんだけど、もう一回文面見直して、いやこれダメだよなと思って、でやっぱりその時俺も疲れてたのか分かんないけどね、そういうのなんか許せない症候群になっちゃってね、正義感がなんか働いちゃってね、電話して、いやこれもう普通の人見たら絶対誤解しますから、あの景品表示法とか大丈夫ですかつってね話をして、でじゃあ上の者にちゃんと報告しておきますって、それ治るのってね思ったけど、もうこれ以上言ってもなんか仕方ないなっていう感じでもあるし、オペレーターの人が悪いわけでもないしね、だそんなんでさ、だからその経緯はちょっとツイッターに書いてありますので、読んでいただけたらね幸いかなと、ね、せっかくギガモンスターにしようかしまいかね、あの考えていたところではあったんだけど、なんかね嫌になっちゃったなと思って、俺もね なんか長々とソフトバンク使ってますからね、しかもでちょっといいななんて思っていたサービスだっただけにね、そういうちょっと詐欺って言ったらまたあれだけど、古代広告というかね、古代じゃないもんね、嘘だもんねこれね。まあ一個抜け道として考えられるのは、その必須のプランっていうのが丸々プランね、 A プランだとしようよ、で A プランじゃなくて A プランライトっていうのもあるのよ。だから言ったら A プランライトは必須なんだよね、最低限。そういう意味でライトじゃないプランはおすすめっていう表現してるっていうことであれば、まあギリギリかなーとは思うけど、プランが2つあるからこその抜け道かなー、多少それで納得いくっちゃいくかもしんないけど、あんま良くないよねって。で実際は300円プラスじゃなくてね、やっぱ1100円から1500円ぐらいでプラスになっちゃうみたいな話があるので、まあそんなねところ良くない、こういうのでねあんまり俺イライラしないタイプだし、そういうのが俺のいいところかなとも思っていたんだけどね、本当になんか良くないそういうのねと思いましたが、ね、今週そんなことやってしまいました、すいませんね。コールセンターでもね別になんか怒鳴ったりもしないよ、普通に今みたいな感じで、ちょっとこれだとね納得いかないんですけどですね、そんな他の人も見てね分かんないっていう、なんか連絡とかね電話とか結構来てないですかみたいなとか話したんだけどさ、良くないねそういうのね、まあお互いに良くなかったね、俺もあんま良くなかったね、あとソフトバンクね、あんたも良くないよと、ね、いうところで、まあいいかなね、まあそんなお話ね、であとはそうだね、そう今日ね、まあ、どうでもいいよこれね、話さなくてもいいんだけど話そう、髪の毛切ろうと思ったなんだけど、髪の毛切るときってまあちょっとねやっぱ髪の毛セットしないとどうしようもないからワックスつけてね髪の毛セットするんだけど、その後最近もう本当にもうハゲがちょっとでも髪の毛動いたら終わるので、ハードスプレーねハードスプレーして動かないようにすんのよね。でただこれしちゃうとさ髪の毛切れないんだよね、パリッパリになっちゃってて、で髪の毛切ろうと思っていたのに、スプレーしちゃって パリッパリになっちゃって、あ、これ切れねえやと思って。そんなことが今日ありました。ね、本当はスッキリした状態でね、ある程度整った状態で、明日、結婚相談所行って、で、そこでね、一応スーツを着て行って、まあ、簡単にね、デジカメで写真撮ってもらうって話してたからさ、そんな風にしようかなと思ったんだけど、ね、できなかったんで、ちょっと伸びた感じの髪の毛でね、なんか、どうなんだろうっていうところでありますが、まあまあ、これも運命かなと、ね。これが、まあ、結局ちょっと野暮ったい感じになっていますが、ね、それが、これでもいいかななんて思って会ってくれたら、ね、ちょっと実際会ったらね、ちょっと髪の毛もちゃんと整ってシュッとしてるじゃないってなるかもしんないからね、逆に良かったのかもしれない。まあそんなわけでね、明日はもうヒゲ面でね、もうね、そんなんで言ってもまあ今度はヒットしなくなっちゃうからね、あれだけどもね、多少なりともね、現状の身なりでね、綺麗に見せて、で向こうからもね、ぜひと言ってもらえるようなね、絵にしたいと思っております。じゃあ、あと一個も終わりがけになっちゃいましたが、終わりかけってかもう何時間ってんだって話なんだけど、クルージングパーティーっていうのがこの世にありましてね。で、私所属している事務所の方が主催しているクルージングパーティーが、何やら、多分8月、9月、10月ってなんか毎年3ヶ月やってんのかな、これ。で、10月の方もありまして、で私8月1回行きましたけど、9月行けず、で10月で10月は29日の土曜日にクルージングパーティーがお台場であります。でこの日俺行けなくて、ちょっとその飲み会が1個入ってて、でこれも俺の都合で、10月22日から29日に変えてもらったのよ。22日は、母親の還暦のお祝いとかにしようかなと思って。ね。10月、ちょっと下旬の誕生日なので。で、22から29に飲み会変更してよーっつって。わかったよーっつって。で、そんな風に変えてしまった飲み会なので、さらにこっから変えることはちょっと難しく、10月29日に関しては、ちょっと私の方は、このクルージングパーティー行けないんですが、もし行きたいよという人いらっしゃったら、私に言っていただければ、お安くできます。結構お安くできます。表示の価格よりは。なので、言っていただきたいんですが、いろいろと、人数調整等の関係もありまして、来週中、まあ、表現がちょっとね、いつ聞くのかっていうので、ね、週は変わってしまうんですが、10月の、そうだね、まだ次の放送日まで、で、お返事いただきたい。もし行きたいよって人いたら、今週いっぱいお時間ね、お待ちしてますので言ってください。そしたらその人数で申告して、それで、お値段の方もお安くしますね。まあ、半額とまでは言いませんけども、まあ、若干それに近しいね、金額にできるかもしれないのでね、まあ表示価格よりは確実に安くなります。でね、ね、天才、ね、伝説のネットラジオパーソナリティ、パル内藤さんが、これ乗ったことのある、ね、クルージングのね、船かと。ね、これ毎年パルさんが乗ってるやつ。いうことで、ね、一回同じ景色を見てみたいなと、ね、いう人いらっしゃいましたら、まあ、ぜひ言っていただきたいなというところで、一応、詳細に関しては、どうしようか。ツイッター、いや、ツイッターでこれやったらもう完全バレんだろうってありますが、やってもいいのかな、わかんないね。まあ、ちょっとわかりませんので、ちょっと今口頭で。2016年10月29日土曜日、ね、東京はお台場、パレットタウンから出ますクルージングパーティー。ね、こちら今回ハロウィン仕様になっております。で、チケット料金、男性6000円、女性4000円。 で、ワンドリンクついてますと。で、前売りだと5500円。ね、男性5500円、女性3500円ですが、そこから、ね、私のパワーでお値引きはできますと。ね、詳細は追って、ね、行きたいよって人いたらその人に教えます。運行時間に関しては19時から21時になっておりますので、まあ、前もって、ね、当日はまあ、18時から18時45分の間に、ね、行っていただいて、受付だけしていただくという流れで。で、こちら、時間ね、その19時から21時の間、クルージングしてって形になりますので。で、まあ、そんな感じかな。で、前にもちょっとね、お話ししてるので、どんな雰囲気かっていうのはね、お察しの通りですが、まあ、クラブイベントみたいな感じになってます。結構人は多いかもしれないね。でもそれで、まあ、DJ の方がね、盛り上げてくれるので、そこでお酒を飲みながら、ね。で、女の子もいっぱいいるから、女の子に全然声かけていいと思うのよ。むしろ、声かけないとかわいそうなぐらい、端っこの方でつまんなそうにしてる女性がいっぱいいんの。しかも結構可愛いのよ。ただ、勇気がない男は難しいと思う。だけど、ちょっとなんか、ね、お酒もあって音楽も流れてて、クルージングで、で、つまんなそうにしてる女の子がいるなって時に、なんかそういうのをほっとけないよっていう人いたら、すごくいいと思うよ。多分、うん。もうなんか釣り堀状態だと思うんだよね。普通に喋れるし、あっち行ってとはならないと思うのよ。本当に暇してるから。でも、両極端なのよね。暇してそうな女の子もいれば、その、DJ の方に向かって、すげえ楽しそうにしてる子もいるし、だから、どっちでも遊べると思うのよ。ね、自分自身も楽しんでね、音楽乗って、なんかウェイってやるのもね、いいかもしんないし。あと、俺そういうの苦手だけど、友達がいたりとかして酒が入ってて、ウェイっていうのは一応、慣れたから。なので、ちょっと友達誘って行ってみるのもね、ちょっとクルージングパーティーやんだけどってね。で、DJ イベントなんだけど、行かないっつって。何それっつって。ね、ちょっと俺のつてでさ、っつって。で、そんなんできるから。ただ、キャンセルはちょっとあれよ。あんまり受け付けないんでね。言ったら行っては欲しいんですけども。で、そんなんで。まあ、もしよかったら、Twitter のね、ダイレクトメッセージか、もしくはメール、ね、直接いただけたら嬉しいな、と、ね、いうところでございます。まあ、パルナイトのどんだけ集客力あるのよって話もあってね。まあ、パルさん来ないけどもね、それでもね、一回行ってみたいななんていうね、人がいらっしゃいましたら、ご連絡いただけるとありがたいですと。ね。一応受付、10月の16日、来週の、放送までと。ね。で、月曜日にでもね、ちょっと、事務所の方には報告したいと思っておりますと。じゃあ、あとは、他話したいことはね、終わってますんで、結局また2時間半やってんだけど、最後ちょっとお便りをね、サクッと読んで終わりにしましょう。ラジオネーム801番さん。パルさん、やりたいことあるじゃないですか。結婚して、子供を連れて東京オリンピック行くって言ってたじゃないですか。っていうね、お便り来ました。ありがとうございます。いや、そうなんだけどさ、その結婚相談所に出す、なんか、これからやってみたいことにさ、結婚して子供連れて東京オリンピック行くって。どうなの？やばいんじゃないの？わかんないけど。ね。でも結構これやりたいんだよな。これ2020年までにやりたいことなんだよね、やっぱりね。書いちゃおうか。何こいつになるかもしれない。ちょっと別のことでって言われるかもしれないけど、実際に、今もう、本当に差し迫っているやりたいことって、これなんだよね。正直。だからこそ、結婚相談所にね、行ってるわけだからね。これで攻めようか。ねえ、怖いね。でもまあまあ、それかな。オナニーの話書くわけにもいかないし。あと、これからっていう表現するとね、なんか今やってることっていうよりは、ねえ、これからなんかやっていくって新しいこと、な感じがするので。それだね。それかな、わかんないけどね。ありがとうございます。ちょっとね、書くかもしれないですね。こうやってリスナーに支えられてね、やっているね、ラジオ、そして人生ですからね。まあこれをちょっと反映していきたいなと思っ ております。じゃあ、あといただいてるら、お便り最後ね、じゃあこれ読んで終わりにしたいと思います。ラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは。今回のネガティブ期到来ということですが、かなり共感しております。昨日今日と社員旅行だったのですが、完全に浮いていてやべえって感じでした。この人たち、パリピだと感じた瞬間から溶け込むのが不可能になり、何十人もいる部屋で仲のいいやつと二人だけで延々と話しているだけ。おまけに同類だと思っていたそいつには7年付き合っている彼女がいると聞いて手が震えました。あの場にいた童貞はおそらく自分だけでしょう。大広間の宴会で上司に個別で乾杯をしてもらうために列を作る社員たち、一人二人乾杯をして黙々と席で飯を食う自分、昔の婚活パーティーのパルさんと自分を重ね合わせ、俺はこのまま35まで行くのかもしれないと考えてしまい吐きそうでした。みんななんでそんな簡単に彼女できるの、おかしいよと思っていましたが、おかしいのは僕らなのだということを感じた社員旅行でした。ナムっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。厳しい現実目の当たりにしてしまいましたね。ほんとね、社員旅行っていうのがね、逃げ場がないからね。で、婚活のさ、ね、俺がね、後ろ向いてパズドラ始めちゃったような、ああいう絶望的なパーティーですら、2時間とかじゃん。でも無理だよね。社員旅行だからね、逃げ場ないからね。きついよね。しかも、ね、同類だと思ってやいたやつにはさ、ね、彼女がいて、しかも7年付き合ってるって。きついね。手震えるね。もうほんと、パーリーピーポーなんでしょ？みんなね。パリピ。ね。嫌ですね、ほんとね。まあ、そんなこと言いながらね、さっき私、ね、クルージングパーティーでウェイってなってるって話したんで、まあ、私もパリピなんですけども、ね、あの、彼女いたことあるんですけども、ね、童貞じゃないんですけども、っていうね。まあ、ここからね、せっかくね、ネガティブキー、ね、かなり共感しておりますって言ってくれてるのにね、突き放していくスタイルっていうね、とんでもねえやつなんですけどもね。でもほんとね、なんか、すげえ会社だね。結構、上司に個別で乾杯をしてもらうたびに列を作る社員たちって、怖いよもう。ね、ブラックですね、なんかね。しかもパリピなんだね。で、童貞は一人もいないんだね。怖いね。そりゃあね、なんか、このまま35まで行ってしまうんじゃないかって、ね、吐きそうになるよね。辛い。ね。でも大丈夫。何が大丈夫か分かんないけど。積極的に行きましょう。ね。大丈夫だよ。なんとかなるなる。ね。俺だって、彼女がいたんだから。ね。で、セックスもしてるんだから。で、もし、ね、彼女はできないってなったら、ソープ行けよ。ね。まあ、その、プライドがあると思う。やっぱり、俺は、素人とセックス、ね、してからこその、プロとのね、対面だというのはあると思うけど。まあ、これもリミット決めようよ。ね、俺みたいにさ、ね、俺みたいに、35までに、ね、再び彼女ができなかったら、ソープ行くみたいな。で、結局、行ったじゃない。っていうのと一緒で、ね、ガオガイガーさんも、じゃ何歳までに彼女できなかったら、ね、ソープに行く。これ決めよ。そしたら、頑張るよ。で、それでダメだったら、ソープ行こうよ、もう。ね。そしたら、バニーガールのいる女の子のところ一緒に行こうよ。ね。そういうのでいいじゃない。だから、これから1年とかでいいじゃん。さすがにさ、もう、やばいと思ってるんでしょ？であれば、もうあとこっから1年でできなかったら、ソープだね。うん。そういう、なんか、枷をね、うん。つけてさ、そうするとさ、よりね、なんだろう、制限かければかけるほどパワーが上がるっていう、そんなハンターハンターもあるじゃない。なので、やりましょう、そういうのね。そしたら、ねえ、ね、こんなことしてらんないなるじゃない。それこそ、ね、毎週婚活行ったりとか、相席屋行って、ね、さっきお便りもいただいてましたけどもね、 その安い金で参加してくる女の子の集まる、ね、マチコンに行くとか、ね、そういうのもね毎月やっていくことになると思うんだよ。なのでね、まあ大丈夫だと思うけども、一回ね、そういうちょっと自分に、なんだろうね、ちょっと自分を葉っぱをかけるじゃないけどもさ、ね、そんな風にしてこの1年でなんとかね、もうできればさ、もう言ったらもう会社の中でも、でも一人だけ童貞とかそういうのもなくなるしね、もう言ったらもうパリピの仲間入りですからね、まあなりたいかなりたくないか別ですけどもね、まあそんなんでね、まあ普通に生きてればみんな彼女できる中で俺たちはできないね、ということは今まで通りの生活をしていたんじゃそりゃできませんよということはもう分かってんだからね、もう俺が実証済みなんだから、なんでね、そしてガオガイガーさんも生きてきた中でね、そういうのが実証されているんであれば、もう今までと違う行動しないといけないよと、ね、ソープ行くとか、ね、大体お前ソープにつなげんなって話だけど、だから例えばよ、キャバクラ行ったことないとかね、他にもそういうなんか夜の遊びとかお姉ちゃんのいるところとかね、基本的に行ったことないよと、オッパブね、いろいろありますよね、テコキ、あとピンサロ、ね、デリヘル、いっぱいありますけどもね、なんかいやそういうのに行ったから直接的になんかあるわけじゃないけど、やっぱやったことないこと、ね、いつもと違うルートのことをしないと多分俺たちはダメだと思うんだよね。普通に生きてたらもうほんと普通じゃんね、アニメ見てね、ほんで、あ、腹減ったなーって、ヤンバル行くかーって、ヤンバル行って。で、帰りにコンビニ行って、立ち読みして、で、お菓子買って、家帰ってきて、アニメ見て、しこって寝るっていう。これじゃん、一生。ダメなの？それ、どこで出会うんだよって、なるから。だからそこでね、なんか、一つ違うことをね、入れていくと。いつもと違うことを入れていかないと。もう、俺たちはもう、ダメなんだから。ね。もうマイノリティすぎるんだから俺たちはね。なのでまあそういう風にやっていきましょうというね、まあお互いにだけど、俺は結婚相談所で頑張るから、お前は他の道で頑張れっていうね。そして俺とお前のね上に広がっている空は繋がっているみたいな、よくわかんないけどそんな感じだからね。まあよくわかんないけども、今日2時になってるからすでにね、今日この辺にしましょうよというところです。じゃあね、来週なんですが、来週は10月の16日日曜日ね、また23時からね1時間程度のね短いねちょうどいいラジオやっていきたいと思いますから、今日マジで何分やってんだって話だけどね。いやいかんね、これさやる方も結構あれだけど聞く方も辛いよね、聞き終わんないじゃん1週間でね、そんなんでね、やっぱり2時間以内にしたいなと思ってますね。でもこれでもあれだよ、コーナーやってないんだからね、話長いんだよね。でそんななんかね、まあ、でも言ってんのかなね、わかりませんけどもね、ほどほどにしますね。毎週言ってますが、今日話すことなかったん全然ね、話すことないのにね、なんか長々と話してしまいましたがね、来週こそはね短くね、明日休みだからね、ちょっと俺もはしゃいじゃったところがあるのかもしれませんけどもね、最初テンション上がってなかったって言ったじゃん、ありますが、まあそんなわけで、来週は、まあ、2時間以内1時間半ぐらいでねちょっと終わるような感じでやっていきたいと思いますのでね、気楽にね聞いていただけたら嬉しいなと。あとクルージングパーティーの件ね、よかったらねご参加くださいというところで、じゃあ今日もね、ハイパー長いお時間ねご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。